はい、フィットネス支部のですね、また秋先生を迎えての、いろいろ教えてもらおうっていう回なんですけど、前回は持久系をやりまして、持久力をどうやったら高めることができるかということだったんですけど、今回はそこからパワー系だね、
そうですね。
パワーの話を聞きますということで、筋トレ、どうやったらいいんだって、もうね、前回2時間、もういろいろ持久系のこと聞いた後、質問を取ってるんですけど、まあ、ここでは、なんだろうな。まあ、でも、結構どうなの？前回の時給と、つながってくる部分も。
はもちろん考え方とは一緒ですね。やっぱ
そ
り
の、基本のところ。
そうですね。さっきの時給力で述べた外的刺激、内的刺激、あるいはそこから内的刺激を探知する酵素の反応、でそこから適応が、かかって、いわゆる筋力の場合は、例えば筋力が向上する、あるいは筋肥大が起きて筋肉が、太くなる、いわゆるとかになっていく形ですね。
なるほど。ということで、じゃあ今回はどうやったら、筋力を上げることができるかみたいな話でいいのか
そうです
な。
ね。筋力が上がる。
筋力って言葉でいいの、そもそも。
どうなんですかね。英語やったらストレングスなんで力になるんですかね、やっぱり。
力。で、あれか、力とは、重さかける速さだって、なんかどっか
もう
で聞いたことあるんだけど。
それが一番です。今日一番言おうと思ったところです
あ、
ね。
本当？
ほんまもう、力はもう、速度かける重さ、あるいはそうですね。
そう、なんかね、それをね、なんだっけな。
力かける重さ。違いますね。力かける速度ですね。すいません。
力かける速度。力かける速度。
もう、これは一番大事な概念です、結局。それがパワーなんで、結局。
で、そのパワーっていうのを、じゃあどうやって、まあ、生み出すかっていうことですよね。
そうですね。
で、これさ、じゃ考え方として今、パワーってパッて言ったら、なんか、ベンプレを、今じゃあ、マックスは、50キロの人が、どうやったら80キロ上げれるのかって、これパワーが上がったっていうこと。これパワーの
それは
一面、
力ですね。
力。
そうですね。パワーっていうのは、より大きな力をより速く使うのがパワーなんで。で、力っていうのは、その一部になるんですか
それ
ね。
より大きな力。
そうですね。よ
な
り
る
大
ほ
きな
ど。
力を出すってところですね。
そこの、じゃあ、ちょっとした違いが、まあ、重さを上げれるっていうところと、さっき、その重さかける速度で言うと、重さっていうところ
そうですね。
と、それだけではなくて、その速度のとこもちょっと注目
ってい
し
う
た方がいいよ
話なんですよ。
ね。多分、その速度に注目した方がいいっていうのは、多分、あんまりその、意識、実はあんまされてないんじゃないかなって。結構みん
まあ、
な、重さで考える。重さかけるセット回
そう
数
ですね。
だと思うから、ちょっとそこも含めて今回聞ければな。
そうですね。あとはやっぱパワーって難しいのは、一般の方にはあんまり馴染みないんですね。やっぱスポーツのサッカー選手とか、あるいはクラフトの、パワーリフターの人とかやったらやっぱパワーを出さないといけなかったり、速く走るスピードを上げるためにはパワーも上げないといけないんでっていうので、パワーの概念がよく出てくるんですけど、例えば一般的にジムに行って筋力トレーニングをするっていうのはやっぱ力を上げに行ってるみたいなもんなんで。
おい、ちょっと待って、パワーと力、ちょ、もう一回 整理してもらっ
そう
ていい？
ですね。そうですね。すいません。
ちょ、今、ストレングスが、重さかける速さは、
いや、ストレングスは力なんで、
重さ、それが力？
それが力です。すいません。ストレングスが力です。で、パワーが力かける速度です。
だパワーが重さと速度をかけたも
パワーが重さと速度、
ん。
力、
OK。で、そのパワーってのを、まあ、普通のアスリートとかは意識してるけど、あんまり多くの人は意識して
そう
ない
なん
と。
です。あんまり必要もないんで。結局、その日常的に。
で、まあ、じゃあなんでかっていうと、おそらく、まあ、だから、みんな重さかける回数ばっか見て、その速度のところはあんま見てないから。
そうですね。あとはパワーを必要としない。かなって、その
まあ、そう
日常
だ
的
ね。
にそうですね。
OK。ありがとうございます。でもこれ、そっか、必要としてないか。全然やっぱ確かにね。
そうですね。日常で、じゃあ今日パワートレーニング、パワー鍛えに行くわって聞いたことないです。
確かにね。これでもさ、例えば、今回ちょっとお便りも結構来てるんですけど、例えば、単純に重さ上げたいときは、もうじゃその重さ、ストレングスの方にもうフルで行っちゃっていいもんなの。それとも、その、パワーっていう大きいフレームワークの中から、その、例えばスピードも意識したら、 それに副次的に、重さも上がるようになっていくみたいな、そういう相互関係ってあったりする。
ストレングス、力を上げたいときは、ストレングスのトレーニングをすればいいんですけど、うん、パワーをトレーニングするときは、ストレングスと、速度を意識しないといけないんで、うんうん、そのストレングスだけだったら別にストレングストレーニング、いわゆる普通の筋力トレーニングをしてもらっても全然問題はないです。うんうん、はい。例えば 1RM だけ鍛えた自分の最大の、最高に上げれる力、うん、最大挙上ですね、
うんうん、
量を上げたい場合はストレングスだけ鍛えてもいいと思います。
でもそこはもう分割しちゃ、分離しちゃ
って。そうですね。まあ一応そのカテゴリー化して、さっきの3つの柱、有酸素系でやったら、3つの有酸素、すいません。三つの有酸素系の柱みたいな感じで、筋力、パワートレーニングにもその柱二つ、力と速度があって、うん、力を鍛えるのと速度を鍛えるみたいな感じで、このカテゴリー化するのが僕は、これも大事になるのかなって、
うん。これ相互関係はあんまない？
ありますね。
ある。
それも。
あ、じゃあこの後出て
くると思います。はい。
はい。っていうところか。ありがとうございます。
はい。
じゃあちょっと最、いきなり早速なんだけど、じゃあ、例えば、どっちから話すのがいいんだろうな。とりあえずもうストレングスから。
ストレングスから行きましょうか。
つまり重さをどうやって、重さを上げるにはってこと
そうですね。で、ストレングスっていうのには大きく二つの要因が関わってくるんですよ。
うん。
これが筋力と、神経系の活動なんですよね。
はい。
で、よく意識多分されるのは、まあ、筋肥大とかっていうのは、いわゆる筋力を上げに行ってるんですよ。
うん、うん。
で、
それはなんとなく、
まあ。で、もちろん、神経系が鍛わる、まあ、筋力トレーニングを介して神経が鍛わって、その二つを掛け合わせて、力、ストレングスが上がるってイメージなんですよ。う
ん、あんま神経系をね、やっぱ意識することって少ないけど。
まあ、少ないですからね。
でもやっぱ大事なんだね。
そうですね。で、僕は今ちょっと、ゴートさんとビルトシュ、すいません。
今日、
分けてるんで、共有してるんですけれども、うん、例えば、筋力には、筋力の、筋繊維の、例えば、質、例えばさっき言ったタイプ1、タイプ2、うん、タイプ、2X とか、いろんな質が、うん、種類があるんで、
速筋、遅筋みたいな。
そうですね、うん。それを意識する。それも一応、影響要因としてあったり、うんうんうん、あるいは、その比率ですよね。何パーセントが速筋、遅筋、何パーセントが遅筋みたいな感じ。うんと、あるいは、筋断面積ですね。筋の面積。
はい、はいはい。
多分皆さんが筋肥大でトレーニングされてるっていうのは、筋の面積、筋断面積を大きくして、最終的には筋力を上げにいってる。
これ、じゃ筋肉が、でっかい人ってのは筋断面積がでかいってこと
ですね。でかいです。
まあ、それはもう、こう、
見てわかる。
太いから、
はい、太いからっていうので、筋断面積が大きい。うん、なんで、
うん、
その筋断面積が大きい人は、まあ、力も大きいんですよね。
うん、ってことは、筋肉が、じゃあこれ、実際作用してるのは、これ筋断面積に比例して、筋力というか、こう力。
そうです、
ね。このマスを上げるっていうところに関して、あれは筋力の、なんていうの、まあ、出力っていうのは、
そう
結構そこは、断面積は影響
だいぶ大きいと思います。
長さとかではなく。
そうです。断面積は一応、その筋断面積が一応大きい。
へー、面白い。
で、まあ最後ちょっと僕らは見れるんですけど、サテライト細胞っていうのは、いわゆる新しい筋細胞ができる時の、まあ核的な、まあ簡単に言えば、そいつがいるから、衛星細胞って、サテライト細胞っていうのがあるから、筋細胞の肥大も、筋の肥大も起こるんですよ。
へ
え。それも大事だよっていうのが、
これ何？これどこ、みんな持ってるもの、サテライト。
これは持ってるんやと思います。すいません。ちょっと、確かでは、ちょっとないんですけど、サテライト細胞は体の中にあって、その、いわゆる筋力トレーニングとかの刺激が入って、例えば、筋がちょっとした傷、筋力トレーニングした筋力に、うん、筋に傷がついたりするっていうじゃないですか。うん、でそれの治癒作用で、そこにサテライト細胞が入っていって。
そういう感じでサテライトしてくる。
そうです、そうです。
面白い。
まあそういういろんな要素が絡み合って、結局筋力っていうのが上がって、筋力の力、筋力の、まあ質であったり、その、うんタイプの質であったり、うん、あるいは筋自体が大きくなって、面積が大きくなって、力が大きく、発揮できるっていうのが、まあ一つ覚えておくといいのかなっていうのかな。
うんうん、
で、はい、全然です。
これごめん、今言ってくれた、筋肉の、まあ断面積。
はい。
断面積は、ただ総量としての断面積だよね。筋肉の筋繊維がたくさんあって、その総量として
断面積。そうですね、断面
積。ということは、一個一個の断面積と、あとその、これ数って増えるの？
筋の数は、ちょっと僕も定かではないんですけど、うん、決まってたと思います。
大体
決まってた。確かに、それは増えなかったと思います。
ああ、なるほど。じゃあまあその中でじゃあ、この一個一個をどっちかって増やしていく。
ちょっとそこは定かないですけど、確かです。僕申し訳ないです。すいません、うん。
と、まあじゃあ、まあそこは、どっちかにしても、この、あとは、その筋肉の質が、これ前回とかで話してくれた、のは、側筋から遅筋にこうシフトしていくって話があったけど、そこを、筋肉、重いものを上げたいときは、これ、遅筋から側筋にシフトさせていくってこと
ですね。っていう、逆戦略もあります。やっぱりそうは、もちろん、すいません、側筋の方が、より早く、より強い力を発揮できるんで、うん、まあ、力を出したいときは、もちろん、側筋繊維が優位に働くっていうのはあります。
あ、そうか、でもそれは最後の、まあ今、ストレングスだけ見てるけど、その後、パワーをどう出したいかってところ
に。っていうのも関わってきます。
変わってるよね、はい。なるほど。そういうところということですね。
で、そうですね。で、筋肥大っていうのは、いわゆるタンパク質の合成と分解からなって、うん、もちろんタンパク質の合成が大きければ大きいほど、筋肥大は大きくなるって話。筋の肥大は進むって話ですね。
だからさっきの、受給の方の話で、まあ、乳酸がどうやって溜まっていくかみたいなところ、乳酸の合成と、なんつうの、分解、
そうですね、
回収されていくところの、はい、まあ、バランスで、まあ合成される方が多くなると乳酸がどんどん溜まっていくみたいな話だったけど、
ね、
今回は筋肉が合成されていくところと分解。
タンパク質です。
タンパク質がそう合成されていくと分解ところがあって、
はい、
でその、合成が、まあ、優位になっていくとどんどん筋肉がついていく。
でね、はい、
で分解はこれ何も常に行われ
て常に起きてます。もうこの波で合成があって、分解があって、合成があって、分解があるんで、うん、その合成の量を増やすと、その波がちょっと上方向、合成方向に進むから、結局、総量として見たときに、タンパク質合成が進んでて、
なるほど。
筋が、太くなるって話。
この波の、この平均、この高さをちょっと上げると。
そうですね。うん、そうです。
面白い。
が、一応筋、いわゆる筋肥大の、まあ、一つの、考え方なのかなと思います。
うんうん、じゃこれちょっとね、今回は、
はい。
てか、こういう悩みがあるよっていうのは、なんとなく念頭にある上で、
はい。
いけるといいのかな。
了解です。
けど、どうしたらいいのか。ちょっとじゃあ、まずは、そうね。じゃあ、これが言ってみようか。ポッドキャストネーム、
はい。
さらば青春の日陰さん、またいただきました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベンチプレスが60キロ5回3セットから伸びませんと。
5回3セット。はい。
どのようなトレーニングを取り入れたらいいでしょうかっていう、まあ、お便りが来てます。
はいはいはいはい。
で、じゃあこれを、改善したい
と
考えたときに、
はいはいはい
はい、まあじゃあこれ、まあ今直接答えなくていいんだけど、
はい、
ここにだから何を考えるべきかっていうところを、
なるほど。
ちょっと、まあこれ今の質問ね、念頭に置きながら、
はいはい、
ベンチプレスがもうある重さで、こう回数、これでっていうところから伸びませんと。
はい。
どうやったら筋、どうやったらこれ伸びますかってことなんだけど、それはだから、今言ったその断面積を増やしていくのかとか、はいはい、なんか何に効かす、何を意識するのがいいか。
なるほど。
っていうところなのかな。なんかまずメカニズム編で、多分その後にどういうトレーニングした方がいいよみたいな。
なるほど。
話になってくる。
メカニズムから行きましょうか。
はい。お願いします。
そうですね。じゃあちょっとまた運動生理学の話に。
はい。
メカニズム的に、で、合ってるですか？
はい、お願いします。うん、
で、さっき、筋力、力、ストレングスを上げたいときは、うん、筋力の方と、
はい、
神経系の方があって、で、筋力には、その、タイプ、側筋繊維、遅筋繊維の比率とかが関係するって話をしたんですけど、うん、で、そこの一句に筋繊維の、筋肥大が、確かあったと思うんですけど、うんうん、
筋肥大
ね、はい、それの、断面積を大きくして筋肥大を起こす、うんうん。で、じゃあどうやって、その、筋肥大を起こすかっていうところから、ちょっと生理学的に考えると、もしかしたら最初のメカニズムは分かりやすいかなっていうので、うん、
はい、
最初に。で、さっき言ったそのプロテイン、すいません、タンパク質合成ですね、
はい。
タンパク質合成を結局上げたいわけなんですよ。
うんうん、
で、そのためには、まあ3つ 簡単に言えばアプローチの仕方があって、はいはい、うん、1個目がいわゆる筋トレ、
うん、
でこの中でもさっきその最初で言う一応有酸素の時に言った内的刺激の機械的刺激、いわゆるメカニカルストレスを大きくしたいんです。
はい。
で、そのメカニカルストレスがなんでいいかっていうと、メカニカルストレス、いわゆる機械的筋力トレーニングによる、
うん、
機械的刺激によって筋に刺激がかかって筋の、いわゆる、なんて言うんでしたっけ、微小な怪我につながるんですね。
うん。
で、それが発生することによって、はい、うん、ホルモンとかいろんな要素が出てくるわけなんですよ。例えば EGF って一番最初に簡単な成長ホルモンから行きましょうか、はいはい、うん。成長筋力トレーニング、あるいはメカニカルロード、メカニカル機械的刺激によって成長ホルモンが刺激される。
はい、
あるいは EGF ってちょっと日本語じゃわからないんですけど、僕。
IGF。
IGF ホルモン。はい、インスリングロースファクター1とかやと思います。
インスリン、インスリン用成長因子っていう
のは、ね、そうですね。そのメカニカルな刺激によって、機械的刺激によって、この二つのホルモンが刺激されて、まあ、例としてですけど。で、そのホルモンが、また、新しい酵素の刺激作用になるんですよね。でそれが、いわゆるアクトっていう、AKT なんですよね。
うん、はい。
筋力、タンパク質合成には一番大事な、あ、まだ一番とは言わないですけど、まあ、合成に大事な要素で、
うん、
で、そのアクトっていうやつから、
アクトってこれ何かの略？
プロテイン、キナーゼ、ペーカーベーなんで、PKB。
PKB、はい。
プロテイン、キナーゼ、
あ、B？
B やったと思うんですけどね。
あ、B って書いてあるよ。
書いて
る
んですか？
うん。
だそれの、まあ、英語版なんです、確か。アクトは英語版なんです。
あ、そうなんだ。
はい。で、ペーカーベイがドイツ語版なんですよ、いわゆる。
あ、そうなんだ。
プロテインキナーゼ、確か、確かです。
なんか英語でもね、プロテインキナーゼ
ってあるよ。あ、本当ですか。うん、すいません。
でもアクト1とも書いてある。
あ、確かちょっとそこは名前のところはわかんないんですけど、アクトっていうのは刺激されて、最終的に mTORC、この mTORC1 っていうのが、うん、タンパク質合成をし、作用っていうか、調整してるんですよ。
なるほど。
で、これが刺激されることで、タンパク質の合成が増えてくるわけなんですよね。
もう今回だいぶ、なんか俺的には分かりやすいなと思って。
あ、はいはいはい、はい。
本当、まあ、筋トレすると筋肉にちょっと傷が入って、はい、それでなんか超合成、あ、超合成だっけ？
超回復。
超回復。
超回復、再合成。
よく言うじゃん。そうですね。筋肉に傷入ってそれを治そうとして、まあ、それが強くなるみたいな話は聞いたことあったけど、じゃその反応というのは、どう起きてるかっていうと、もう傷が起きたことに対するもう反応が体の中で、それがトリガーになって、
そうです。
で、こう、ホルモンの反応の連鎖で、で、最後にこの mTORC1。
これが、タンパク質合成に、
そう、関わってくる。
そうです。
で、こいつがだからコントロールしてる。
そうですね。ということだね。これが結局一番の、まあ、よくある生理学的、概念ですね。こういう感じで、刺激が入って、ホルモンが刺激されて、ホルモンからまた別の酵素が刺激されて、それによって最終的にタンパク質合成が増える。
うん、
それが筋肥大につながるよっていうのが、まあ、いわゆる筋力トレーニングのメカニズム。筋肥大のためのメカニズムなんですよ。
じゃあ、こいつさ、
はい。
ハックしたらさ、
うん、死ぬほど、確かにもう。
死ぬほどマッチョになる。
マッチョになるってことです。そうです。
なるほどね。
はい。まあ、もうちょっとほんま、こう、いろんな要素も関わってくるんですけど。
めちゃめちゃ今いろいろあるもんね。
はい。なんで、これが大事に。どうなんですかね。ちょっと一個今思いついたので、言おうか言わないとこが迷ってるところがあるんですけど。
面白いこと全部。
さっき有酸素性持久力で、
うん、
僕はちょっと、有酸素性持久力と、筋力トレーニングにつながるんですけど、うん、ヒットトレーニングをしたときに、ATP が ADP になって AMP になって最後に AMP と ATP のその比率が変わると RMP カーっていうのが刺激されてペーゲーツやアインツアルフみたいな順序を説明したじゃないですか。その RMP カーってこの mTORC を mTORC の働きを妨げるんですよ。
妨げる
んです。そうなんです。なんでよく考えないといけないのは、 まあ、もしかしたらそのホビー、趣味とかでやってる方は多分そんなに気にしなくてもいいんですけど、例えばアスリートになって、ヒットトレーニングをやった後に、だいぶその追い込んで、うん、体の中の AMP、AMP と ATP の比率が低くなって、ATP化ですね、うん。が多い状態で筋トレしても、結局 M トワークっていうのを邪魔しちゃうんで、
なるほど。
有酸素性トレーニングが筋力トレーニングを邪魔しちゃうこともあるんですよ。
なるほど、ね。
これをコンカーレントトレーニングって言って、その、両方とものトレーニングをうまいことやらないといけないっていうのが、最近の研究で言われてるんです
。これじゃバランスを取んなきゃいけない
って。そうなんですよ。なんで、両方の能力が必要な、例えばサッカーとかやったら、ヒットトレーニング後に、多分ですけど、多分結構知られてる方やったら筋力トレーニングを置いてる方は多分いない。
ああそう
多分ですけど、そこは。
面白い。じゃあそこでもバランス、両方やんなきゃいけないみたいな、ね。
そうなんだ。だったらちょっとこう、日付を変えて、確か今日はヒットトレーニングで、明日は、昨日ヒットやったから、筋力トレーニングをすると、その直前にやらなかったら別にいいんです、うんうんうん。まあそういう考え方も運動生理学的観点からトレーニングは構成できるよねっていうのが一つです。
面白い。
はい。ちょっと今思いついたんで、ちょっとパッと言いましたけど。
ありがとうございます。いや、そういうのたくさんください。なるほどね。
そうですね。これがメカニズムですね。筋肥大への一番有名な。
うんうん、なるほど。ということです、
ね。で、はい、どこに持っていけばいいんでしたっけね。
あ、で、なんで。
すいません。
まあ、だから今、筋肉が肥大するメカニズムが分かりました。
はい。
実際に傷つけて、
はい。
たら、筋肉が増えます。
はい。
っていうの分かったんだけど、
はい。
じゃあ、このどう傷つけたらいいのか。
はいはいはい。だから、そうですね。
どういう刺激を与えて、傷つき方で筋肉は変わるのか
っていう。そうですよね。だから、いわゆる、さっき、目的としては、筋肥大を起こして、筋力を、筋肉の、まあ、大きさを大きくして、力を上げるっていうのがまず目的になって、うん、それをどうやって、その、さっき言ったメカニズムを刺激するかってところを、うん、まあ、トレーニング。
はい。
の方法的なところから説明しようかなと。
はい。
思います。
はい。
で、よくあるパターンが、うん、よく多分スポーツ科学とか、ちょっとインターネットで調べたりすると、筋力トレーニングみたいにしたら、最大筋力を上げる方法とか、あるいは筋肥大を上げる方法とかで、なんかセット数とか回数とか、うん、その 1RM、例えば自分の最大許容量に対するパーセントでどのくらいの強度でやったらいいか、うん、あるいはセット数は何とか、みたいなのが結構書いてあるって、まあ、あながち間違ってはないんですよね。
うん、
だから例えば、筋肥大トレーニングやったらちょっと量は多くて、まあ、80% とかの、強度でやってみたいな。
うんうん、
で、最大、筋力トレーニングとかちょっと、最大の 1RM を使ってより少ない回数でみたいな、うん、そういう、まあ、ある種の指標はあるんですけど、その時にトレーニングとして意識しないといけないのは、ですね、どのくらいの、さっき言った、メカニカルのストレスが、
うん、
機械的な、刺激が大きいかっていうのを意識した方がいいです。もちろんその、筋肥大トレーニングとか筋力トレーニングとかいろいろあるんですけど、
うん、メカニカルなトレーニングっていうのは、この筋トレする場合だとどういうふうに考えてる？
筋肉を収縮とか、伸長することで、うん、もうメカニカルのストレスは言ってます、
ね。うん。それはだから、重さなのか。
重さですね。
重さで考えたらいい。重さが筋肉にどれぐらいかかってる？
いや、違います。全体ですね。トレーニング全体の、あれですね。要約です。例えば筋力の、これ使ってちょうど説明しましょうか。
OK、OK。
二つの例があるんですけど、一、はい、人の人が 75% の 1RM。
うん。
自分の 1RM、うん。それを6回やりました。
1RM っていうのは、まあ、さっきも
言
った
ように
、はい。まあ、だから、自分ができるマックスの 75%
ってことね。はい。うん、6回やりました。
はい。
繰り返しを。
はい。
で、そのセット数を1回。
はい。
で、で、B の人は同じなんです。75%、1RM。
うん。
で、6回のビーダー、反復1セット。
はい。まあ、だから、
もう同じなんですよ。
AB 一緒。
AB 一緒。で、唯一、違う内容として、
はい。
A さんは、コンセントリックとかって、わかるんですかね。その、収縮の時に2秒を使って、
ダンベルを上げる 下げるで言うと、
そうですね。
上げる
下げるときを2秒かけて、はい、で、止まらずにそのまま、下げるときに2秒使いました。
はい。
で、B さんは、上げる、ダンベルを上げるときに10秒使って、止めるときに2秒止めて、4秒かけて戻しました。
はい。
だから1回の、そのトレーニング、その、上げる下げるのときに時間かかったのは、A さんは4秒、合計で2秒2秒。うん、B さんは10秒、2秒、4秒なんで16秒。
だいぶスピード違うね。
はい。
う
ん、で、それを6回繰り返してるんで、うん、まあ、36秒の違いなんですかね。
はい。
で、それに休憩の時間とかもかかってくると、結局、同じ重量で、同じ回数で同じセットやっても、その例えばコンセントリック上げてくる時の時間が違ったり、うん、あるいは下げてる時間が違かったら、メヒャーニックなんで、機械的な刺激が違うんですよね。うん、それを結局、意識しないと、別に6回やろうが10回やろうが、うん、一緒なんですよって話になるんです。
最終的にはそのフォース、まあだから力が筋肉どうかかるかって、
ね。そうですね。
だからこの重さも、例えば下のところで十分こう持ってても、
はい、
まあこの二の腕にはかからないし、はい、だからこうだから直角に近くなると、こう、あの、力がこう、
そうですね、収縮するんで。
だそれも含めて、全体で、それの時間とかも含めて、
はい、
全体的にどれぐらいの力がかかる、はい。
で、これを、まあ、もっといろんな要素あるんですけど、まあ、それを言うと、メカニカルな刺激、トレーニングにおけるメカニカルな刺激っていうのは、まず重さ、
うん、
それの反復回数、
うん、
セット数、
うん、
で、休憩の時間、
セット間休憩。
セット間の休憩、はい。で、トレーニング量ですね。その週に何回まずやるか。
はい。
で、さっき言った上げ、その収縮期の時間、その止まって等尺性って言われるんですけど、止まってる時の時間、あるいは伸長性、戻す時の時間が何秒なのか。
うんうん、
で、セット間の休憩時間もそうですし、はいはいはい、で、全体、さっき言った、イゾメ、それ、すみません、短縮性と等尺性と伸長性合計の時間。
うん、はい。
あるいはそれ、トレーニング後に、疲労があったのか。あるいは、運動の幅ですよね。その、例えば。
幅。
その、ダンベルを。
可動域。
そうですね。
うん、
持ってくるときに途中でやめちゃうのか、それとももう行き切って、その、うん、自分の一番肩まで近いところまでダンベルを持ってくるのかっていう、うん、運動の可動域。
うん、
で、あるいは、トレーニング。後の、休憩時間。次のトレーニングまでの休憩時間。
あ、だから24時間空ける
とか。空けるとか。そういう、もういろんな要素が絡まって、うん、メヒャーニッシュ、なんで機械的ストレスが変わってくるんで、
うんうん、
一概に僕がどのトレーニングをすればいいっていうのは、まあ、おすすめできなくて、
うんうん、
その、メヒャーニックストレスを、機械的ストレスをより大きくするためには、今言った、そのいろんな要素を、考えて、さっきのヒットみたいな感じで、
うん、
いろんな変数を組み合わせて、どれが一番自分に合うかっていうのを考えるのが、まあ、研究、まあ、まあ、研究から実践に持ってくれたら、そういうアドバイスはできるかなって思います。
まあ、今、俺ら見てるの、まさに X1 から X13 まで13個変数があって、で、みたいな感じになってるもんね。そうですね。
これの変数の違い方で、変わるんですよね。
うん、
で、さっき言った、
うん、
特に変数の、まあ、Q って言っても多分聞いてる方は分かんないんですけど、その、シュパーヌンクスタワーってドイツ語で言うんですけど、これは結局、収縮時に何秒間、
うん、
で、等尺性の時に何秒、
うん、
で、伸長性に何秒、それを、
何回、
はい、トータルの時間を何秒繰り返したか。
うん、トータルが例えば10回で、10秒だとして、それだから4セットやったら40秒。
40秒ですね。うん、で、そうです。その時間が結局結構大事なんですよ。
うんうんうん、あ、じゃあ今13個話してもらったけど。
すいません、説明下手で。
いやいやいやいや。いや、こういう役割が違うだけだから。まあ13個変数があったけど、はい、まあ、この中で、9番目が、その、
まあ結構大事。
大事なん
その主番ですか、まあ、9番目、
その全体の長さが、
そうです、ね。
結構大事だと。はい。
だから2秒やって、その2秒収縮して2秒短縮だけじゃなくて、例えば10秒短縮して10秒伸長するって、うん、その時間を長くすれば、もちろんその刺激の量も増えますし、それによってメヒャーニックのストレスも大きくなるって話
です。確かに、今回、お便りくれた人は、ベンプレが60キロ5回3セットから伸びませんって話はしてくれてるんだけど、その、 どれぐらいの長さでやってるとか。
そうなんですね。
は話は特にこう、まあ、なかったので、じゃあそこを意識したら方がいいかもしれない。
そうですね。ちょっと、
さらにこの内訳も大事になってくるのかな、この、どんだけあの、伸縮性とか。
そう。まあでもそこの内訳はまあ別に意識しなくても、まあ意識してもいいと思うんですけど、うん、まあ、できるのでまあより長くすることで、その収縮する時間と伸長する時間が伸びるんで、刺激も大きくなるっていう。
じゃあも
う
両方やっていいんだ。
で、全然ないんです。はい。が、まあ一番実践的簡単に説明したら、うん、アドバイスできるんかなって。
そのじゃあ、
そうです、うん。
あ、どうぞ。
あ、強度とか、よくある強度、セット数、反復回数だけを見るんじゃなくて、その、一回のと、その、運動の時間も見てみるのを一つアドバイスできるんかな
と。筋肉を実際に動かしてる時
間。そうですね。はい。
面白い。で、これでだから、みんな結構多分、特に意識しないと、もうダンベルとかも上げて、
はい。
下げてみたいな、もうパパってやって、
そうですね。
それこそ2秒2秒。2秒かかんないぐらい、1秒1秒。
そうですね。
やっちゃって、終わりだけど、そうじゃなくて、例えば5秒5秒でやって
やったら全然刺激も違います。あ、例えばベンチプレスを。
ベンプレだったら。あ、ちょっと一旦。
全然です。
どこの話だっけ？なんでまあ、13個あって、
その
うち、まあ、シュパルンスダウアが大事だと。
そうですね。トレーニング作るときに、強度と、反復回数とセット数だけじゃなくて、まあ、その、いわゆる自分のトレーニングしてる時間。
うん、そこも意識した方が
いい。した方がいいってところで終わりました、うん。
そうだよね。だって、それはなんか最近めっちゃ意識してるわ。
あ、うん、はい。もう全然違うんだよね、刺激が。うん、
逆に、結構、回数とかが、ちょっとその分減ってるかもしれない。やっぱ、長さ、だからこれさ、16秒かけてるわけじゃん、この人。
そうです。
この4秒に対して。
そうそう。
結構すごいよ、ね。
はい。
10秒上げて、まあ、そうか、まあ、この収縮の
方。10秒上げてもやばいですからね。
収縮10秒まだいけんの？
いけるっすか？
逆にこの、なんていうの、ネガティブって、俺、そっちで呼んでたけど、このさ、
はいはいはい。伸長性ですね。
伸長性の方を耐える方が結構きついなっていうイメージは。
はいはいはい。
あるけど。でも、16秒すごいよね。
まあちょっとあれはあるっすけど、その、ちょっとぐ、比較でちょっと、大げさにはやってると思うんですけど、やっぱ全然違うんでね、これだけで疲労が。
おそらく13個目にこの、解剖的。
アナトミーし、例えば自分の、その、まあめっちゃ細かいんですけど、筋肉の繊維の入り方で人によってちょっとちゃうったりするんですよ、うんうん。それの違いによっても変わるんだよって、まあ個体性を多分意識してると思います。
これイエスノーってやるけど。
ちょっと待ってください。僕もそれ。アナトミーしデフィニションで、ウーブンクス、アウスフィルム。あ、すいません。あれじゃないですかね。例えばです。僕ちょっと完璧にはわかんないです。例えばですけど、うん、例えば、何が言えろ。例として。
ベンプレの例いける？ベンプレじゃない方がいい。
じゃない方がいいです。マシーンで、やと思うんです。例えば、
あれ。ラットプ
レス。力を発揮するときに、ラットプレス、じゃあ、チェストプレスにしましょうか。
はい。
チェストプレスのバーの位置やと思います、多分。例えば、バーの位置が。
なるほど。うん、
その、ここから始めるんだったら、自分の、そのアナトミシとの自分の多分、体の形がこうなって、ここから始めるという決めがあることで。
なるほど。
多分ですけど、その、それによって、その最初の力の入りの場所とかも変わってくるんやと思います、僕は。
それをちゃんと合わせてやってるかってい
う。はい。
その、マシン使うとなんか1,2,3,4
ってあるんで、
ポジションね。それも結構大事
だと思います。はい。
じゃあこの A、B さんの、A と B の比較は、じゃあ B さんのやつがより効果的ですよってことになるの
か。まあ、まず違いがありますよっていう。違いがありますよ。のと、まあ、いいと思います、僕は。うん、僕はいいと思います。やっぱり、もちろん目的が違うかったらちょっとわかんないんですけど、うん、
なるほど。
そのメカニカル、機械的な刺激を大きくする場合には、
よりかかると。
確実に B の方が大きいんで、刺激の、度合いも違って、うん、最終的に来る適応の違いも関わってくるって話だと思います
。確かに、最後のさっき今言ったその、マシンの位置とかはさ、まあ、同じ重さやるにしても、マシンだったら、 なんか適当にどっか力かけても、
はい、
あの動いちゃうもん
ね。そうですね。
それをいかにちゃんとした場所から上げるっていうの
は。っていうのだと思う。多分
すごい大事。
デフィニッションは多分定義は多分もともとあるんやと思います。この角度でやった方がいいみたいな。それをちゃんと確認してるかっていうところだと思います。
なるほど。じゃあこれちょっと質問戻って、はい、60キロ5回3セットが伸びませんって書いてあるんだけど、はい、これじゃあどういう提案ができそう、これに対しては。
一つは、トレーニングを、そうです、トレーニングをまず見直すってところで、うん、トレーニングの見直し方は、まずさっき説明した強度と反復回数とセット数だけじゃなくて、例えば、より機械的な刺激を大きくするために、うん、伸長性、投射性、短縮性のそれぞれの時間も確認、まあ、確認というかそのちょっと意識して、より長く、機械的な、ストレスを大きくできるようにするっていうのを意識するのが一つ、うん、と、いつもどのぐらいのトレーニングをされてるかちょっとわかんないんですけど、うん、例えば、筋肥大トレーニングと、もう一個あるのが、マキシマルストレングストレングで最大筋力トレーニングなんですけど、うん、それはどっちかと言ったら、さっきの力を定義するときの右側になるんですね。神経系もあれできるんですよ。刺激できるんですよ。
あ、さっきやった左が、筋力、筋肉量増やすで、右側が神経系
なんですけど、
そうです。右側の神経
系。経験も、刺激するのを、することで、そのいわゆる力が伸びて、そのさっき言った 1RM が大きくなるとかを意識するのがいいのかなっていうのは、ありますね。なんで、もっと具体的に言うとすると、
もしその説明でこの後、入ってくるものが必要だったら、全然この後、話してから、またこの質問戻ってきてもいいよ。
そう
ですね。理論的にもうちょい話すことがあるんだったら。
まあ、ここは外せない気がするんですけどね。
じゃあ、ここ、今見てる、俺らがちょっと見てて、まだ説明しないところをちょっとやっぱ話した方がいい。
そうですね。ちょっとここ、まあ、ここはさっきのスパンクスダオは、さっき一番その、いろんな変数が大事にやったっていうところで。
じゃあ、そこをもうちょっと深掘りしてみ
よう。そうしましょうか。はい、ここはちょっとまた神経系のところにもなるんですけど、うん、運動ニューロンとかってご存知ですかね。
運動ニューロン、運動神経。
そうです。運動神経って、多分日本語でも運動ニューロンやと思うんですよ。多分ですけど、言葉としては。僕が日本でバチュラーやった時は、
運動ニューロンついた。
出てるんですか多分。
あ、運動ニューロンって書いてある
。出てるんですよね。その運動ニューロンっていうのは、いわゆる筋繊維を、支配してるんですよ。
うんうんうん、
で、そのいろんな運動単位があって、
うん、
まあ専門的に言ったら S、スローっていうのと FR、Fatigue Resistance ですかね。その疲労に耐えるっていう。うん、で、FF なんで、Fast Fatigue ですね。Fast Fatigue で使う。そうですね。で、それぞれの運動ニューロンっていうのがあって、で、その運動ニューロンによって支配している筋繊維の量も違うんですよ。例えば S っていう運動ニューロン、一番低い運動ニューロンっていうのは、より少ない筋繊維を。
ああ、そうなんだ。
してるんで、支配してるんですね。で、FR になったらちょっと多い。で、FF やったらもちろん一番大きいっていうのが、運動ニューロンの考え方なんです。
考え方としては、負荷がどんどん上がっていくほど、S、FR、FF っていうように、どんどん必要なものが、必要な、まあ、筋力が多くなるから、それに応じて、こう、動員されるニューロンも変わって
くる。そうですね。そうですね。動員されたニューロンによって、筋繊維、使われる筋繊維も変わってくるんですよ。
だから、要は、火事場のバカ力みたいなっていうのは、なんかよく言うやつなん
です。多分そうや
それは、普段だったら、S とか FR ぐらいまでしか発火してない、そのニューロンが、FF まで、発火されて、
その通りですね。
めっちゃ筋力を動員する。
そういうことです。
で、普段そこまで慣れてないのに、めっちゃ、火事場のバカ力使うと、なんか翌日ちょっと筋肉痛いなとか。なんか、
そういう、ちょっとした理論は、はい。
イメージ的には
そんな感じ。はい、そういう感じです。で
普段はだから、基本的にはこういう、俺は今こうやって体を動かしたりとか、なんか持ち上げたりぐらいだったら、まあ。もう
全部 S だと思います。
全部 S。
はい。でちょっと例えば荷物運ぶときもしかしたら FR となるんですけど、うん、ほとんどは多分 S っていう運動ニューロンが、脳から刺激が来て、運動ニューロンに渡って、運動ニューロンが支配している筋繊維を使って、筋繊維、さっき出てきた ATP を使って、筋繊維、筋収縮が起こったりするんです。
なるほど、なるほど。
で、
まず3つありますと。
そうです。
ニューロンの種類が。
はい、S、FR、FF があると。
で、それぞれが動員できる。だから、まあ、要はコマンダーみたいな。
そうですね。
司令官みたいな。
本当に、めっちゃその通りだと思います。
こいつらが持ってる、なんだろう。まあ、チームがあって。
はい。
S は、まあ、そんな。
そうですね。
まあ、日頃の。まあ。
まあ、三軍。
で、FR、FA になっていくと、まあ、質が違うの、それとも量が違う
だろう。ですね、質も違います。
質も違う。
さっき言ったすみません、タイプ2とかは、一応 FF とかが支配し、してる可能性が高くて、うん、タイプ1、いわゆる接近ですね、接近は、逆に S が、支配されてるんで、まあ、そういったところから、疲労の度合いも違ってくるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、じゃあ、FF はまあ、なんだろう、青森山田みたいな。量も多いんだっけ
量は、
量はあんま変わんない。
変わんないです、
ね。あ、そうなんだ。じゃあまあ、普通に、精鋭が揃う。
そうです、はい。で、何が面白いかって、その S、FR、FF ってあるんですけど、その、さっき多分ゴーツさんの説明の中で、普段生活してるときは基本的に S なんですよね。うんうん、なんでかっていうと、S 以上を、FR、FF の運動ニューロンが必要とされる力を求められないんですよ、基本的には。
うんうんうん、
例えば、基本的には S で、賄えるんで S をやるんですけど、うんうん、ここ面白いところって、その、S 以上の S 運動ニューロンですね。S の以上の筋力、運動ニューロンが動員されるには、それ以上の力が絶対必要なんですよ。
うんうん、
例えばその刺激が弱いと、S しか絶対使われないんですよね、
うん
で。その刺激が大きくなると FR が使うと、その段階的になってるんですよ、
うん。
っていうのが一番大事で、で、
なんか必要な限り使われないと。
そうなんですよ。うん、で、その、
高いやつはね。
そうなんですよ。うん、で、それ、例えば力、求められる力が大きいと、FF はもちろん使われるし、逆に、求
め
ら、
あ、ごめん。
すみません。求められる力が低いと S しか使われないって感じですね。
FF が使われるときは FR、S も。
もちろん使われる。その順序で使われるんで。
う
ん、
なるほど。
はい。
積み重ねられる。
そうですね。で、
はい。
面白いのが、
うん、
この FF、FR、S 全部の運動ニューロンが使われている時間を一応シュパヌンクスダオワってさっき言うんですよ。さっき
なるほど。
シュパヌンクス。その F までを、FF まで全部が使われている時間が長ければ長いほど、シュパヌンクスダオワってさっき言った変数、結構重要な変数が大きくなって、うん、その変数が大きいってことは、機械的な、機械的な負担が大きくて、タンパク質合成が多くなって、筋肥大が起きるっていう。
じゃあ、そもそも運動時間のその定義の中に、その全筋肉を動員してるっていうの
っていうのが前提条件。
前提条件。
はいはいはい。
で、じゃあそれをまず、踏まえてくださいってことだね。
そうなんですよ。うん、で、その、じゃあどうやって FF まで全部を、
そうね。
動員するかっていうのに3つの、いわゆる戦略があるって言われてるんですよ。はい、で、1つはさっき言った力。力が、うん、求められる力が大きければ大きいほど、そのもちろん FR も必要ですし、FF も必要なんですよ。
うん、
だから力、例えば、いわゆる、筋力トレーニングで言ったら、例えば重量になるんですね。
うん、
80を上げたいときに、自分は本来もしかしたら75、80ぐらい、ちょうど80ぐらいでしか上げられなくて、80を上げるためにはもう全部の筋力を使わないといけない。
うんうん、
なんで FF までが使、動員される。
うんうん、
これが一つ目のストラ、戦略ですよね。
はい、
FF まで使う、
はい。
もう一個は、速度なんですよね。
速度。
はい。その速度が上がれば上がるほど、
うん、
S とか FR とか FF 関係なく一気に動員されるんですよ。
うん、
本来ならば例えば 30% の 1RM やったら普通に上げるときにちょっと普通に上げると S しか使われてないところをそれを早くやることで速度っていう、まあ、いわゆる戦略を使うことで、
なるほど。
そこの SS まで使われるんですよね。ああ、すいません、ね。SS じゃない。
FF。
FF まで使われるんですよ。
いや、俺さ、高校のときさ、
はい。
普通の筋トレの他に、なんか、たまに違うメニューがあって、
はい、
それはこう、ちょっと軽めの、例えばベンプレ普段70とかでしたら、40とか45ぐらいを、一気に勢いつけて、なんか思いっきり、パッて投げて上に。
はいはいはい。
ベンプレの、こう、仰向きの状態から。
はい、
で、それ掴んでっていう、ちょっと、やってたの。
はいはいはい。
それはさ、ちょっとだから、スピードで。
スピードを意識して、
うん、
あれ、何でしたっけ、スピードを意識して FF までを動員するっていう形なんですよ。
うん、
で、もしかしたら一つ出せる。これとか、例えば、これですよね、
うん。
僕らは図を見て分かりやすいんですけど、うん、ここまでのスピードが速くなるから、 あ、この運動ニューロンを表してるんですけど、一つ一つが、うん。で、そのスピード、あ、すいません、これは良くないですね。これ、すいません。
はい、
こっちで。そうですね。これ、上から、下から S、FR、FF っていうのがあって、
うん、
例えば、そのスピードが遅いときは、それに関わる力も必要になるんですけど、スピードが速ければ速いほど、もう同時に、
なるほど、ね。
動員されるんですよ。
ああ、なるほど。だから、スピード遅ければ、だこれ1秒間にどんぐらい、
これはニュートンプロゼクンですね、うん。そうですね。
だから、まあ、まあ、要はまあ、1秒間、まあ、遅ければ、そこになんだろう。あ、だから遅いときは、その、FF まで動員するには、ちょっと、まあ、重さが必要。
さっき言ったその力の戦略を使わないといけないんですけど、それでもスピードで速度を変えることで、本来ならば S までしか、S とか FR しか使われない重量でもスピードを変えることで FF まで使えるっていうのが、まあ一個の戦略の一つだったんですよ。
面白いね、うんうん。
で、
スピード大事です。
スピードが大事です。で、もう一個が、疲労なんですよね。
疲労。はいはい。
これは、自分が何回も反復していくことで、
うん、
最初は S しか使われてなかったのを何回か繰り返していくと、その、筋繊維も疲労してきて、
うん、
それだけじゃ賄えないから、じゃあ次のやつ FR も使って、
うん、
で、それをもう一回繰り返して反復していくことで、あ、また疲労が溜まって、じゃあ最終的に疲労が原因で FF まで使われるっていう戦略があるんですよ。うん、
なるほど。
で、この3つの戦略があって、さっき言ったシュパヌンクスターは、いわゆるどのくらい長い時間 FF を使ってる、FF まで全体を使ってるかが、筋力トレーニングを考える上で大事な戦略になってくるんですよ。ちょっとややこしいんですけど。
いや、面白い。だから、まあさっきのから、結局、運動時間を上げなきゃいけない。
はい。
で、運動時間っていうのは、その FF って一番、全筋肉を、まあ、総動員する。
そうですね。
FF までの、神経をいかに使うのが大事かっていうことなんだけど、はい、もし、てか聞いてて、ちょっと疑問を持ったのは、
はい、
今言ったスピードとあと疲労が大事っていう話だったけど、はい、両方とも、FF に到達するには大事だと思うんだけど、
はい、
その、要はその、一番筋肉を動員しなきゃいけないっていう命令を出すのには効くと思うんだけど、スピードも疲労も。はい、これ両方さ、要因としてはさ、
はい、
スピード上がれば、回数一緒でスピード上がれば、時間減るじゃん。
回数一緒でスピード上がったら時間減る。はい。
し、例えば1回1秒かけたのが 0.5 秒になったら、半分になるじゃん。
はい。
し、疲労が溜まれば溜まるほど、まあ、長くやるの難しくなるじゃん。
はい。
だからそこの、なんだろ、バランスというか、ほとんどもなんか大事っていうか、そこのデザインが大事なのかなっていう気がして。
そうですね。確かに、そうですね。それが結局トレーニングのプランを作るときに大事になるんかなって。だからちょうど僕らが見てるこの4つの。
うん、これなんだ。
があるんですけど、この黒の、この、すいません。この、点線、黄色の、すいません。白の点線が、
うん、
FF が全部使われてる時間なんで、さっき言った、ね、シュパヌンクス、ダオがこんだけあるんですよね。
うんうんうん、
で、1個の A トレーニング。で、B トレーニングでこんだけ。
A トレーニングは、20秒ぐらいから120秒ぐらいまで結構長い間、その、あれだね。
が運動して FF が、FF まで全部使われてるって
感じです。B は、もうちょい短い、10何秒とかが、これね、5セットとかあるみたいな感じ。
いや、多分これ1セットしかやってないですね。
あ、これ1セット
しかやってない。これはもう、はい。
あ、じゃあこれ1セットだ
け。1セットだけ。はいはい、でもこれだけでも、シュパヌンクスターはいわゆる FF まで使われている最大の時間が違うわけなんです。うん、A と B 比較しても、A の方が圧倒的に FF を全、FF まで、使ってる時間が長いんで、A の方が、まあ、筋肥大にはいいよねっていうのがわかるんですよ。
この違うトレーニングの種類も比べて
る。はい、
う
ん。で、例えば、この C トレーニングやったら、
C はもう一回すごい短いけど、はい、まあ、何回もあるね。10、はい、10何個ぐらい。
で、これって結局その、3つあった戦略のうちの1つの速さを意識してる。うん、速くやることで、1回で FF まで全部使われるけど、それの持続時間ってもう、コンマ1秒とかなんですよ。わ、うんうん、かんないです。1秒とかなんで、うんうん、それが何回もあるだけなんですね。1秒が10回重なって10秒。
うんうん、
とかで比較できるわけなんですよ。
なるほど。
っていうのが、ちょっと待ってください。僕が何をその、これを説明したいのか
は。はい、ごめん、じゃあ、一番下は、はい、これ。
これはですね。
これもうちょい。
まあ、新しい、その、ちょっと多分、さっきよりもシュパヌンクスタオワーが長くて、長めで、うん、全体の数も多分多いと思うんで。
ああ、そうだね。
それでシュパヌンクスタオワーっていう、いわゆる FF を使ってる時間を長くするっていう、これが結局大事になるっていうのがポイントですね。うんうん、すいません、ちょっと説明できてるのかわかんないんですけど。
で、結局、まあ、4つ種類は、まあ今見てもらうと、見たらと4つ種類あるけど、
はい。
そう。で、そのバランス的なところで言うと、A が一番さ、
長い。一番長そうですね。
けど、このさ、20秒から120秒まで FF 全部動員してみたいなので、はい、これ可能なん。てか、まだこれだと100秒間。
はい。
これやるのって、これむずそうだなって思っちゃうんだけど、だからここの、これがもしかしたら理想なのかもしれないけど、
はいはいはい、はい。
100秒間ずっとやるのは。それのオルタナティブというか、他の方法として、こういうなんか下 B、C とかっていうのがあって、これそれぞれ効果が違うのかなっていう。
いや、多分ですけど、うん、スピードトレーニング、もちろんスピードを意識して、うん、さっき言った FF の、使われる時間を長、FF まで使われるんですけど、うん、そのトレーニングは、シュパンヌンクスタワーが短いんで、結局、禁止次第には効果的ではないんですよ。
うん、
なんで、何を目的にする？例えば、筋肥大を大きくするんやったら、筋肥大を大きくする。筋を大きくするんやったら、さっきあった3つのストラテジーでも、特にやっぱり、疲労を使った方が、シュパヌン、全体のシュパヌンクスタワーが長くなるんで、うん、
なるほど、
いいのかなっていうのはあるっすね。
これさ、どれぐらい意識したら FF ってか、
確かにそうそう、ね、
普通に、
確かに。
普通にさ、これ、なんだろう、動員されてるって分かるもんな。
分かんないです。まあ、疲労、それがあれですね。ここで言う、変数の一個、ムスケルのエアシュポフングなんで、筋肉の疲労で、例えば、
まあ、イエスノー。
イエスノーで、あ、まあ、自分が疲労したから、あ、じゃあこれは FF まで、例えばレクルーティング、使われてたんやな。
うん、
自分筋と、やったけど、疲労もしてないし、あんま刺激もないから、あ、FF 使われてなかったんかなっていうのを、こういういろんな変数を見てやるのが、まあ。
最後はそこ大事だ。
そうです、理想やな。
なるほど、なるほど。確かに、いや、まあ、筋トレもうまくいったときそうじゃないときで、もう全然効き方違うなっていうのはわかるけど、じゃあそこなんだね。で、じゃあもし、そうか、じゃあ、時間を伸ばして、見ることがじゃあまず大事ということだね。このベンプレの質問に関して言うと。
そうですね。結局、そうですね。FF まで使われてる時間が長ければ長いほど、メカニックの、うん、機械的ストレスが大きいんで、うん、それと同時にタンパク質合成が増えて、筋肥大が起きるっていうのを、まあ理論として持ってもらうのはもしかしたらいいのかなっていう。
なるほど。これさ、そう、そもそもこの、まあ、多くの人は多分、今この話聞く前は、運動時間の、だから、シュパヌンクスダウン、
はい、
ダウ
は、
はい、概念がなかったわけじゃん。
はい。
で、それ今入れました。多分入れると、俺もやって思ったけど、多分、これ、例えば、お便りくれた人が60キロ5回3セットが限界だったら、多分、それで、長さも意識したら、多分できなくなると思う。その、最初は。
そうですよね。
そっちの方が絶対きついから、
はい、
長くなって。ってなると、多分回数を減らしたりとか。
そうですね。あるいは強度を減ら
す、ね。強度減らしたりとかってなると思うけど、これ、多分移行して、あ、そうなると結局、何を目的にすればいいかっていうのは、だから、その最後のパワーをどう使うかってところになってきちゃうん
だ。はいはいはい。
でもじゃあ、単純にベンプレ強くなり、なんだろう、ベンプレを、だこれ、まあ、どっちかというと練習のための練習になっちゃうけど。
はいはいはい。
ベンプレ強くなりたいなのか。まあ、じゃあ、どうしようか。じゃあ、なんだろう。見せ筋でもいいから。
はいはい。
まあ、じゃあ、とりあえず胸の筋肥大を目指したいっていう場合だったら、まあ、まずは、じゃあこの時間を指標に入れること。
そうですね。
で、そこで、じゃあ60キロ5回3セットが減ってしまうのは、ま、しょうがないと。
そうです。
なんかしら。
そう、全然大丈夫です。トレーニングの時に、 その強度を減らして、うん、逆に回数を増やして、
うん、
まあ疲労込みで、うん、いわゆるさっき言ったシュパヌクスタワーを長くすることで、
うん、
多分ですけど、筋肥大は起きて、うん、それと同時に筋肉も上がると思う、うん、筋量も上がるんで。
これじゃ試行錯誤だとは思うんだけど、
はい、
これどこから減らしていくのがいいのか、重さ減らした方がいいのか。
重さ減らしますね。僕やったら60なのを、例えばですけど55にして、
うん、
確か 60×5、5回をやった。
5回3セット。
5回3セットには5回のビーダー、反復で3セットですね。
なるほど。
それを例えば10回。
10回。
10回はちょっときついかもしれないですけど、55キロで8回。
あ、回数をちょっと増やす。
そうですね。うんうん、強度を減らして回数を増やす。
うんうん、
で、それで多分、強度は減るけど、反復回数が増えるんで、まあ、疲労込みで、いわゆる、さっき、まあ、理論上では、シュパヌクスタワーが長くなって、筋肥大が起きて、うん、最終的に筋力が上がって、今やってる60回、5回かける3セットをもう少しできるようになる
な。なるほど。
っていうのが、いいのかなと思います。
セット間のレストとかって結構関係する？
うわまあ、ちょっとあれですね、また代謝、そこメタボーリックの話になったりもするんですけど、うん、もちろん、疲労して、休憩時間短かって、次のセットやっちゃうと疲労がある状態でやるんで、うん、力の発揮の能力も減ってますし。
うん、でもさっきの理論で言うと、疲労があると FF を増員しやすい。
はい。なんで、あえて短くやって、
バランス。
もうやっても全然問題ないです。
なるほど。いや、なんか俺が見たやつだと、
はい、
なんか、シェア迎えしたかもしれないけど、
はい、
なんか、6回、4回、2回で、だんだん数減らしていって、その代わりレスト15秒とか結構極端に少なくする。
はいはいはい。
っていうのでやってたんだけど、多分それはもう疲労を残した状態で次やって、動員をさせ、
はい、
FF で動員させるっていう。はい、じゃあそういう方法も。
意図もあります。例えば、1回目を、わからないですけど、55キロでやって、うん、10回やって、まあ、だいたい疲労までやって、
うん、
で、次のセットは、まあ、休憩を短くして、強度も落としてもいいと思います。もう多分55キロで10回やって疲労ありで、
うん、
休憩ほとんどなしで次のセット行こうと思ったら、多分ですけど、その強度も前ときついんで、ちょっと強度を減らして、2.5 キロなり 5キロ減らして50キロで疲労ありの状態でもうちょっとやるとか、いう、ちょっとしたこう試行錯誤はありなのかなと思います。
なるほど。
はい。
なんかね、俺がね、高校、なんかラグビー部だった時。
はい。
なんか、メニューの名前忘れちゃったんだけど、はい、なんか確かに、帝王みたいな名前のメニューあって
。聞いたことない。
で、それ、ベンプレ、
はい、
最初確かね、まあ、自分の普段10キロできるぐらいの重さで、
はい。
やんのよ。
はいはいはい。
で、潰れるじゃん。
はい。
潰れた瞬間に、もう、両サイド人がいて、
はい。
重さ5キロずつぐらいだから10キロとか減らすの。
はい。
例えば70で始めたら60。
はいはい。
で、また10回とか、潰れるまでやって。
はいはいはい。
で、それどんどん50、40、30、20。
なるほど。
で、最後は5キロの、
はい。
なんだろう、プレート。
はいはいはい。
こうやって胸でこう、てか両手で挟
んで。なるほど。
やるってやったんだけど。
はい。
これやるとマジ、もう1年生とかやると一瞬で胸筋ついたんだけど、これでもじゃあ FF の、もう極限まで。
やってるっていうことやと思います、まあ。今考えればそういうことやと思います。ま
あ、でもちょっと怪我のリスクも多分あるんだけど、これ。
まあ、そう、
ね。厳しすぎて。
まあ、たまにあるのは、あれですね。コンセント、ベンチプレスとかやったら、限界までやって、うん、上げるところはもう手伝ってもらって、下げるところだけやるのも、もちろん筋の収縮になってますし、
そうだね、
それで FF 刺激されて、
シ
ュパヌクスタワーを上げてるっていう考え方もできるんで、
そういう意味で言うと、確かにベンプレは、自分でやっても思うけど、やっぱこう、補助してくれる人がいるのはすごい大事
だ。そうですね。限界まで追い込もうと思ったら、うん、絶対補助ありでやった方がいいと思います。
上まで上げてくれる人、てかまあそもそも、なんだろう、日本だとまだセーフティーバーあるけど、こっちセーフティーバーなかったりするじゃん。まず普通にこっちで一人やると死ぬ可能性があるっていうのもあるし、まあ、そうじゃないにしても、日本でやるのもやっぱ上まで上げてくれる人がいると、潰れた後に一回上まで上げてくれて、で、ネガティブだけ自分で。
そうですね。
やる
ってい
うのができるから、
はい。それも一つのアイディアだと思います。トレーニングやってて、
うん、
より追い込みたいとか、よりさっき専門的に言えばシュパヌクスタワーとか、そういう FF の、活性化してる状態を長くしたんやったら、そういう考え方もありのかな、
うん、
のかなと思います。
なるほど。いや、めちゃめちゃ分かりやすいです。ありがとうございます。
はい。
ということで、じゃあまあ、筋肥大は、一個のトレーニングの見るところとしては、まあ、だからその運動時間が大事ですよ。
そうですね。シュパヌンクスタオワは、筋肥大やったら多分、だいぶおろそかになってるけど、結局、めっちゃ大事な観点なんだろうなっていうのが、最近の、まあ、研究もそうですけど、まあ、自分の観点からも言えるのかな
と。なるほど。パワーで言うと、今、ストレングスやったけど、ストレングスはもうちょっとある？
ストレングス、例えば、さっき言ったね、主に筋肥大からの筋力上げるところと、うん、まあ、ノイロなんで、神経系をちょっと、あってもいいのかなっていうので、まあ、トレーニングとちょっと重ねると、よくあるのが、最大筋力トレーニングみたいな、
うん、
強度の大きくて数の少ない、よく、多分さっきやられたとかは、60×3×5×3。まあ、ちょっとあれですね。その、いわゆる、強度重くて回数の少ない、神経系トレーニング。いわゆる筋神経トレーニングみたいなのあるんですよ。
はい。
それも、別に間違いでは全然ないんですよ、うん。神経系を刺激することで、結局最終的にもストレングスにはアプローチできるんで。で、そのよく言うのが、その、まあ、まずなんでからか説明しましょうか。
そうだね。
まあ、重い筋力を使うってなったら、それほど、脳からの刺激、いわゆる、この筋、重量を上げたいとか、上げなければいけないっていう刺激が来て、うん、さっき言った、その強度が重ければ重いほど、さっき言った運動ニューロンの FF であったり、SRS とかですかね。うん、FRS ですね。それの、運動ニューロンが、まあ、場合によって、活性化して筋繊維が動くって話なんですけど、
うん、
その神経系を鍛えるためには、これも一緒で、より FF が必要なんですよ。
なるほど。
はい。神経が、まあ活動電位っていう、いわゆる活動を促す電位があるんですけど、うん、神経を通って、
うんうん。
で、その神経系の、まあ、量が多ければ多いほど、脳が活性化だったり、神経が活性化して、強い力を出せるわけなんですよ。
うん、
その、もちろん、強い力を出したい、神経の刺激が必要、そのためには重い強度でやらないといけないっていうので、より重い強度で数少ないのをやるのがマキシマルストレングストレーニングで、これは結局脳の方を高めるとか刺激するトレーニングなんだよっていうのが、一つのアプローチとしてある方法です。うん、よく使われるのがその筋肥大トレーニングと最大ストレングストレーニングっていうのが対になってて、筋肉の構造自体を変えるのか、それとも神経、もちろん両方重なってるところあるんですけど、構造、筋肉の構造を変えるのか、それとも脳の構造、あるいは神経系の構造を変えるのかっていうアプローチの違いがあるんですよ。
これはもう神経に効くんだ。効くっていうか。
効くっす。でも力を上げたいってなった時に、
うん、
それだけ大きい刺激があれば神経にやっぱもう脳の活性化が。
これってさ、はい、さっき前半の持久力の話でさ、
はい、
乳酸のカーブ。
乳酸カーブ。
をさ、こう、なんだ、遠くにしたいって。
はいはいはい。
できるだけ。
はい。
そんな感じでさ、FF をさ、引き出すのをさ、こっちに手前にするみたいなのってできたりする。例えば、少ない、要はこれってさ、神経を呼び出す、その、さっき言った、なんつったっけ、コマンダーをさ、読み出すために必要な、
はいはい
はい、この、重さとかさ、
はい、
その、パワーだ、あ、パワーってなんていうの、まあ、必要なその力、
はい、
ってわけじゃん。
はい。
で、それさ、まあ、例えば、で、それが例えば、普通だったら、これ、持ち上げるのに、
はい、
さっき言った一番弱い筋肉しか使わないけど、
はいはい、
これを、例えばもう自由自在に、
はい、
もう、今、めっちゃ重、なんだろう、鍛えたら、まあ、このガラス持ち上げるとかあれだけど、例えばサッカーボール蹴るとかの時に、わかんないけど、その、難しいな。その、だから強い筋肉を呼びやすくなるっていう鍛え方なのか。はい、
もう、そうですね。
あ、それもあるんだ。
が、いわゆる神経のトレーニングで、日本語で言うと、発火頻度。
その発火頻度。
発火する頻度をより早くすればするほど、いわゆる全体の、まあ、もっと細かくなるんですけど、カルシウムイオンが 出てきて、とか、あるいはワクチン未応診が重なって、で、筋収縮が起きるっていう流れも早くなるんですよね。それが早くなればなるほど、神経の活動も高いですし、筋力も上がるんですよ。なんで、神経系、まあ、いわゆる神経系トレーニングとは、もしかしたら言わないかもしれないですけど、そのマキシマルトレーニングによって神経を刺激して、その発火頻度を増やすっていう言い方もできます。その発火頻度が増えることで、
頻度が増えると、あれなんだ。
いいんだ。そうですね。いいです。その分、活動電位が流れて、脳から活動電位が出ていって、それが、シナプス小胞体とか多分、めっちゃ細かいですけど、シナプス小胞体と重なって、で、アセチルクリーンっていうのが、
アセチルコリン。
アセチルコリンですね。が出てきて、それが結局、その、脱分極とか、細分極とかが重なって、それがカルシウムイオンのとこに行って、カルシウムイオンが出てきてっていう、もういろんな。
あれそっから、
そうです。その過程が発火頻度から関わってるんで、その発火頻度が早ければ早いほど、そのアセチルコリンまで行って、アセチルコリンが出てきて、カルシウムが出て、なんちゃらなんちゃらっていうのが早くなるんですよ。
そ一回の発火で、
一個です。一個ではないかもしれない。すみません。
一回の発火で、なんか、なんだろう。こう動かせるというか、それが影響できる範囲って限られてる。
決まってると思います。
はい。それが、だから、たくさん頻度、指令がたくさん来れば、なんだろうな、まあ、たくさん動かせる。
そういうことです。その分、カルシウムが多く出ていって、カルシウムが多いと、その、
なるほどね。
はい。トロポミオシン、アクチミオシン、滑走節で、筋収縮、
が起きて、
で、その過程が、多かったり早かったりするんで、筋力が最終的に上がる。なんで、結局神経も大事だよっていうのが、まあ、結論そうなんですよ、
ね。なるほど。
まあ、めっちゃ、ここはもう超細かすぎても。
神経鍛えるのが、
いわゆる、マキシマルストレングストレーニングって言って、強度が高く。なんで、強度を高めて、強度によって FF も刺激して、それによって脳を刺激する。で、まあ、脳というか神経系を刺激して、まあ、もちろん強度が重かったらその回数じゃできないんで、結局別に多くしたくてもできないんで、まあそれは普通に多分回数は決まってくるんですけど、よりもう自分の最大の強度で、まあ2、3回やるのが結局神経にはいいのかなって。
だ結構なんかやっぱ限界まで追い込むといい、追い込もうって筋トレするときに言われるんだけど、
はい、
あとまあ、潰れた後大事だよみた
いな。
はいはい。やっぱ FF を発火させることと、その先に、まあ、FF 発火させてたことで、だから神経もちょっと同時に鍛えてるっていう部分もあるわけ
だね。そうですね。で、それを鍛え方は、それぞれに、まあ、一応そのカテゴリー化されてて、筋肥大にはやっぱヒューパトロフ、筋肥大トレーニングって言われる、うん、まあ、中程度の 70%、80% で、うん、まあ、回数を多くして、さっき言った時間を長くする。うん、でそれが結局、機械的な刺激になって、タンパク質合成が起こる。
うん、
で、マキシマルトレーニングっていうのは、強度は高くて、FF を、まあ、活性化させて、それによって神経系も刺激するっていう。うん、まあ、ちょっと重きは違うんですけど、
はい、
結果としては両方ともストレングスに関係する大事な要素なんだよっていうのが。
なるほど。
はい。
面白いですね。
そうですね。で、これによって、結局、スポーツ種目によってアプローチの仕方が関わってくるんですよね、ちょっと。うん、例えば、筋肥大させたくないけど、筋力上げたいって人もやっぱいるわけなんで。うん、そういう時は、シュパンヌンクスダオアは短くして、FF を刺激させないといけないんで、うん、例えばストレングストレーニングを選ぶとか。
なるほど。
あるいは、筋肥大をしたい時は、やっぱシュパンヌンクスダオアが大事なんで、ヒューパトロフィア、筋肥大トレーニングを選ぶとかいう、その自分の目的によって変えないと。
うん、
例えば、そうですね。一番簡単な例で言うと、長距離ランナー。
うん、
まあ、結構こう、細身な方が多いです。うん、そのムキムキな方っておられないじゃないですか。
うん、
あれって、その、まあ、筋肉をつけることで、ランニングが別に遅くなるって遅くはならないです。スピード自体は。
うん、
でも、まあもちろん筋肉が増えて、重量が増えたら、体の仕事量が増えるわけなんですよね。
うんうん、体を動かすのに必要な仕事量増える。
で、仕事量が増えるから、エネルギーを消費するわけなんです、多く。うん、で、そのエネルギー消費するってことは、長距離にとってはマイナスになるわけなんです。
なるほど。
なんで長距離選手は、仮に筋力先、ランニングエコノミーをするためにも筋トレするって言ったんですけど、 基本はに、筋肥大トレーニングじゃなくて、逆にどっちかって言ったら、強度の高い、強度が高くて、数の少ないトレーニングを選ぶんですよ。筋肥大をさせないために。
なるほど、なるほど。
っていう、まあ、ちょっとした、まあ、これも、
違いと。
はい。
そこの、まあ、じゃあ、変数をどこ変えたらいいかっていうのはさっきの13個の
やつ。そうですね。まあ、多いところ。いいと思うんですけど、ちょっとこう、何個か取って、よくある強度、うん、反復回数、セット数、まあ、休憩時間、あるいはさっき言ったシュパヌンクスタオワー、
うん、
と、まあ、疲労度ぐらいを見てもいいのかなって。
なるほどね。
はい。
はいはい、ありがとうございます。今、まあ、だから、ストレンクスの方は、こんな感じ？
そうですね。
プラスでもしなんか。
いや、ストレングスで3要素は戦略も説明したし、うんうん、まあ、ここも一応、メカニカルの方も説明したんで、まあ、大丈夫。その分かって、自分の説明が下手なんで分かっていただけてるとありがたいんですけど、もし。
だいぶね、ディープなところまで行きました
ね。すいません。
じゃあ、もう一個、ベロシティ？速さ？
そうですね、パワーのところをちょっと、最後に、簡単に説明して、多分ここ終わるのかなと思うんですけど、はい、結局最初ちょっと説明したパワーっていうのは速度かける力なんですけど、この、多分調べてもらったらわかると思うんですけど、力速度カーブっていうのがあって、
うん、
速度、力が高ければ高いほど速度は遅くなんですよね。
うん、
で、速度が速ければ速いほど力っていうのは低くなんですよ、
うん。
それのいい塩梅が結局ピークパワー、最も高いパワーなんですよ。
うん、
これがまずパワーの概念ですよね。なんで、パワーを上げたい。例えば、シュネリ、スピードを上げたい場合って結局、パワーを上げないといけないんですけど、
うん、
その時に何を上げるかっていうのが大事になってくるわけなんです。例えば、サッカー選手、スプリントの時間を速くしたい。あるいは、まあ、短距離の選手、100メートルの速度を速くしたい時はパワーを上げたい。
うん、
でも、じゃあ、その、力をトレーニングするのか、スピードをトレーニングするのかっていうのを、ちょっと自分で考えて、その二つがうまいこと、トレーニングできることで、ピークパワーが上がって、スピードが上がるっていうのは考えた方がいいのかなっていうのは、最近の僕の考えですかね。
なるほど。
すいません、ちょっと何を説明していいのか分からなかった。
そしたらごめん、はい、パワーと力と今、速さ出てきたけど、
はい、
あるいはで、パワーと力がやっぱりこう、パワーが、まあ、英語で、力が日本語だからちょっと混ざりやすいかなと思うんだけど、まあ、力は要は重さで大丈夫。その、どんだけの重さを、とか。
そうですね、居上できたりするか。
できるか。
はい。
まあ、もしかしたらプラスさっきの、まあ、メカニカルなところ、なるかもしれないけど、まあ、基本的に重さで大丈夫。
はい。
で、重さは、まあ、ある程度高い方が、まあ、やっぱ、
そう、
最後のパワーは上がります。
上がるです、もちろん。
だけど、上げすぎると、今度は、スピードが全然
上
がっちゃうから、パワーは上がりません。
そういうことです。
だパワーが、上げる重さがある程度高くて、で、スピードも高くなるようなところを探してっていうのがパワーも。
それがパワーなんですよね。結局、二つの掛け合わせがパワーになるんで、
うん、
まあ、よくあるパワーを上げる手法は、まずは、シンプルにストレングス、力を上げて、
うん、
その全体量の元の筋力を上げてパワーを向上させるっていうのはよくあるパターンなんです
よ。なるほど。じゃまずはストレングスだ、さっき言った重さを上げることにフォーカスしてから、その後にスピードトレーニング、
ね、を入れるのが結構 よくあるパターンとは聞きます。でも、まあ、速度上げるか、もちろん元々も筋力が高くて、
うん、
あとは速度上げる場合は、その速度を上げるためのトレーニングになってきますし、うん、逆に両方ダメな人は両方上げるトレーニングしないといけないですし、っていうのを、まあ確認っていうかその自分で、考えてやるのが大事なんやっていうのが結局すみません、ピークじゃなくて、パワーなんですよね。まあ、これがあれですよね。簡単な式で。
矢印が3つ出てるけど、はい。
で、簡単にさっき言ったパワーっていうのは、フォースなんで力かける速度、ベロシティ。で、じゃあ、このパワーを上げるためにはどういう手法があるのかっていうと、そのパワーを、フォースを上げて、パワー全体を上げるのか、
うん、
それとも、フォース、ベロシティを上げて、パワーを上げるのか、それとも、両方をやって、パワーを上げるのかっていうのが、うん、トレーニングの手法によって違ってくるんで、それを意識すると、まあ、いいのかなっていう。
なるほど。
はい。で、まあ、これがよくある速度、力速度カーブで、
うん、
自分がどこにフォーカスしたいの。例えば、さっき言った両方をトレーニング、力と速度をトレーニングしたら、カーブ全体が、その、両方とも上がるよって。
抵抗した。
はい。で、例えば速度だけ上げたら、もちろん速度の方だけ上がって、まあそれと同時にパワーも上がりますけど、速度トレーニング、うん、あるいは力だけ上げたら力トレーニングで、最終的には間接的にパワーを向上させるっていうのが、まあ流れとしては大事なのかなって。
なるほど。
はい。まあパワーのところはあんまりその一般的な方には必要もないですし。
そうだね。これ、日常でパワーが必要なのってなんだろうねって考えてる。
そうです。まあ、そうですね。
例えば、これ書いてくれた人の中でも、
はい、
例えば、サッカーしますとか、
うん。
一応的に運動してます。なんかスポーツしてますっていう人がいるんだけど、その場合だと、まあ、前、その持久力のところと、
はい。
サッカーで言うとどう？パワーと持久力の、その、比率で言うと、パワーってどういうところになる？
スプリントの速度ですね。
スプリント。
あとジャンプ力とかもそうです
。ああ。じゃあそこは結構使えそうだね。
そうですね。よくサッカー選手とかは、その普通、普段は要っていうか、まあ、2、3回は筋力トレーニングに組んでるんで、うん、まあ多分それは一応スピードを上げるためと、そうですね、スピードだったから、スプリントの速度とジャンプ力を上げたいっていう意図から多分パワートレーニングを取り入れてるんだと思います。うん、まあ、どのくらいそのパワートレーニング、いわゆる速度と力の観点からアプローチしてるかわかんないですけど、意図としてはそういうことだと思います。
よくさ、その、本当に、まあ、ステレオタイプな、てか、なんつうんだ。まあ、あれで、筋トレすると遅くなるみたいな。あるじゃん。あれに対してはどう思う？
筋力トレーニングしたら、速くなるっすね。
速くなっちゃう。
速くなるっすね。
速くなっちゃう。
速くなるっす。結局、パワーは、さっきも言ったんですけど、パワーっていうのが、まあ、一応、スピードとかにも関係してくるんですけど、うん、そのパワーが、上がればいいんですよ。
うんうん、
そのさっきパワー上がるのは、結局力と速度って言った話じゃないですか。うんうん、その力が、筋力トレーニングしたら、その力が上がるんで、パワーが上がって、パワーが上がるから、スピードが上がるって話なんですよ。うん、で結局、速くはなるんですよ。確実に。
でもこれさ、今の理論だと、構成要素で、パワーの構成要素で、ストレングスとスピードだったけど、はい、で、これ、スピードが上がったらパワーが上がるのはわかるけど、
はい、
パワーが上がったら、これ、スピードが上がるっていうことにはならない。
パワーが上がったら、どっちかが上がってるんですね。もちろん。
どっちが上がってるよね。
それはどっちかわかんないです。
で、多分多くの人はこう筋肉、多分ストレングスの方が上がるけど、
うん。
スピードが上がらなくなって、だ全体的な出力は下がっちゃうんじゃないかって
。ああ、なるほど。
多分、あれだと思うんだけど。
なるほど。でも、どう？いや、でも確実に上がると思うんですよ。
でもじゃあそれは、
はい、
じゃあさっきで言うと筋肥大を、まあだからそのトレーニングの仕方も大事ってこと、そのどこに効かせるか、それとも筋肥大をしたとしてもスピードもある程度は上がるはず。
スピードは上がるとですね。例えば下半身の強化で、スクワットとか、うん、あるいは、スクワットにしましょう。スクワットやって、筋肥大起きたり、
うん、
あるいは神経系が、向上されて、ストレングスが上がる。
うん。
したら多分スピードは上がってると思う。
スピードも上がる。
はい。
なるほど。
で、でもまあそこで何がかっていうと、筋肥大さっき言ったんですけど、サッカーみたいな持久力も大事になってくると、筋肥大をしたらさっきも言ったエネルギー量が増えて、試合中のエネルギー消費量が増えて、もちろん最初その90分間あるんで、80分の時に走りきれないとかいうのはあると思うんです。例えば、筋力の量が増えて、有酸素系とかに影響を及ぼすっていうのは多分もちろんあるんです。
なるほど。
そこの塩梅をもちろん考えないといけないですね。筋力トレーニングして、筋肥大を起こさせて、それでもスピードを上げたいのか、例えば持久系選手、中盤の選手とかやったら逆に持久系が大事なんで、そこまで例えば、筋肥大は必要なくて、逆に有酸素性だけ保ちたいとかいう、そういったも一人一人のタイプにもよりますし、ポジションにもよって考えるのが僕はありなのかなって。
うん、これ聞いてる人からするとちょっと見えないけど、この3つのカーブで言うと、
はい。
その、サッカーもこの右下の、なんだろう、ベロシティも上がって、
はい。
ストレングスも上がるみたいな、そういう上げ方が理想的。
は、僕はそれがいいと思います。うん、あ、まあまあ、人にもよります。例えば、もともと、このタイプの人やったらもちろん こう上げないといけないんですけど、うん、例えば、
もともと、
パワー、ベロシティが速くて、うん、そもそも筋力だけが足りない。
はいはいはい。
っていう時は、もちろん筋力の方をフォーカスしないといけないんですけど。うん、
最終的にはバランスよく。
そうそうそう。なんで、まあ多分でも、日本人とか言うと もしかしたら語弊があるかもしれないですけど、高校生とかは、まあもちろん青森山田とかは別として、うん、あんまり僕下半身のトレーニング、筋力トレーニングしてるチームとかあんまり見たことなかったんですよ。
うんうん
う
ん、
そういうのは、
変えれるかもしれない。
入れてもありなんかなっていうのは思うんですね。
なるほど。ありがとう。
はい。
パワーのとこ他なんかあります
か？いや、パワーは結構シンプルなんですよね。すいません、ちょっと
こっから、質問です、また。
はい。
今回質問多めなんですけど。
了解です。ちょっと質問に答えていきたいと思います。
はい。お便りたくさん来ております。
はい。ありがとうございます。
で、ですね。まあ、まず、ちょっと、いきなりまた毛色違うかもしれないんですけど。
はいはいはい。
ちょっとこれは今まで聞いてたところから聞きたかったところでもあるので。
はいはいはいはい。
ちょっと、これ、一発目、お便りと言いしたいと思います。はい、さらば青春の日陰さんからですね、これ3個目。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
以前ストレッチ時に開脚して180度で胸がつくまで柔らかかったのが、引退してからは、なんかこれ現役で、
なるほど。
プレイやった人ですね。
はいはい。
引退してからは120度くらいまでしか開きません。
なるほど。
将来ことを考えても、柔軟性は確保しておいた方が良いのでしょうか。風呂上がり5分ストレッチをやっていますと。はいはいはい。これ柔軟性っていうところ。
ですね、そうですよね。
で、さっきさ、見せてもらったところに、
はい。
パワーの一番下か、左右か2枚目のところで。
これですかね。
うん。パワーイコール、まあ、フォース、まあ、まあ、だから、ストレングス。
はい。
かける、ディスタンス割るタイムだと。
そうですね。
で、まあ、ディスタンス割るタイムっていうのが、まあ、速さになるから、
そうです。はい。
まあ、それがスピードになる。
そうですね。
まあ、要は、だから、なんで、ストレングスかける、スピードが、パワーになると。
はい。
まあ、いうことなんですけど、で、そう。でさ、これ、ディスタンスをさ、
はい。
っていうのは、この、なんか、柔軟性とも、だ可動域と
も
関係してくるのかなと思って、この可動域と、この筋力とかパワーとか、わかんないけど、そこの関係も知りたいなと思って。
なるほど。
でさっきもパラメータの中にさ、可動域ってあったじゃん。
はいはいはいはい。これは。ここのディスタンスと、多分可動域は、関係は多分ないと思います。
そこの、
ここのディスタンスは、
うん、
時間、単位時間あたりの移動距離なんで、
うん、
ここのディスタンスと多分、
単位時間あたりはタイムで割ってるからでしょ？
そうっす。
じゃあ単位、
あ、そう。そのタイムは別に置いといてってことですか？
そう、タイムは置いといて、そのディスタンスを、だから一定時間で、例えば、
うん、
まあ、まあそれあんまベロシティには変わんないかもしれないけど、例えばもう、まあ可動域増えて、もう無知のように、このめっちゃ振りかぶったところから、この行ってこうインパクトするところ、
まあ、サッ
カーの考えてバッて行けるっていうのと、
はいはいはい、
そこの半分ぐらいのところからしか行けないんだったら、まあこれって、
まあ確かに速度は変わってくる、
速度変わっ、てかまあ同じ時間だったらまあ間違いなく
変わる、はい、
で、だからそので可動域も、
そうですよね、
なんか結構
大事なのは 100% 大事やと思うんですけど、
ちょっと、
そう。
今まで聞いてきたところとどこと繋がるんだろうなっていう。
そうですよね。
感じはある。
ちょっと回答に結構困ってて、なんでかって僕、バイオメカニクスがちょっと苦手なんですよ、ね。
バイオメカニクス
多分その、やっぱもちろんその、可動域の部分とか、
うん。
は、もちろん大事になってくるんですけど、多分その腰の、その、その、肺、回転の、その、方向とか、大事なんですけど、うん、ちょっと僕、ここまでちょっと大学院で、ちょっとおろそかに、おろそかっていうか、その、ちょっと苦手にしてたんで、ちょっと、
これは、
勉強不足ではあるっす。
秋はあと、終了まではあとどんぐらいだっけ？
終了までは、あと、マスター論文と、プラクティクムと、バイオメカニクスだけです。
あ、じゃあ、バイオメカニクスは最後残ってる。
僕、最後の。多分、修士論文よりも後にバイオメカニクスするんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、修論書いて、あと、プラクティカムっていうのはインターン
で、ね。そうですね。
インターンして、
その後に、
最後。
一番最初の授業で飛ばしたバイオメカニクスをやらないといけないんですよ。
あ、じゃあ、ラスボスこれ倒せたら、 いけます。
あのこれ、回答
できるかもしれない。
申し訳ない。すいません。
あ、じゃあ、
すいません。
あれもすごいいい
です。バイオメカニクスだけできないんで、だけとは言わないですけど、その、特に苦手なんですよ。
なんかじゃあ、柔軟性っていうところで言うと、なんか言えることってありますか？
柔軟性、すいません、あんまり、正直ないですね。
じゃあそこもじゃあバイオメカニクス。
そう、まあ、多分僕のところでもあるとは思うんですけど、ちょっと柔軟性は結局、まあ、主な、トレーニング要素ではなかったんで、僕らのところでもあんまり習わなかったんですよ。
なるほど。
すいません、ちょっと、勉強不足なところはあります。いやいやいや、申し訳ないです。
でも、じゃあまあ、基本的には続けといた方がいいですよね。
もちろんそうです。それが、外気になることはないです。
でも、言ったとおり、180度開いてた、120でもね、結構すごいので、まあ、これを
して。そうですよね。もちろん、はい。
で、秋くんがもしかしたら半年後とか
1回ぐらいにバイオメカニクス取ってたら、
はい。
回答をさ
せてくれ
る。すいません。申し訳ない。それまでちょっとお預けさせていただきます。はい、
ありがとうございます。ですね。そしたら、次、子育てマッチョさん。あ、これはまあ僕が続けたもんある。子育てマッチョさんからの、
はい。
お便り来てます。
ありがとうございます。
腹筋を出すには、鍛える、もしくは、ダイエット、どちらを優先した方がいいですかっていう、質問が来てますね。なんで、要は、
なるほど。
筋肉を、腹筋を見せたいと。
なるほど。
時に、筋トレをした方が、これ最後にちょっとまとめます。
なるほど。
食事も関係してくるよ。
そうですね。ちょっとそうですね。
だから、これちょっと後で、ポッドキャストネーム、新婚見習いさんから。
はい。ありがとうございます。
筋トレは3ヶ月継続しないと効果が見えないっていろんなところで見かけるけど、
はいはいはい。
スポーツサイエンス的には正しいですかという。
ですね。その何が目的かによりますね。答えは、例えば、筋力を上げるんやったら、3ヶ月経たずに筋力は上がって、ストレングスは上がってます。
うん、
はい。でも、例えば筋肥大を意識したんやったら、ちょっともう少し、
うん。
まあ、3ヶ月、まあ、その一定期間は続けないといけないっていうのがあって、うん、まずなんでかっていうと、一番最初の適応が、筋力トレーニングして適応が起きるのが、神経系なんですよ。
へー。
なんで、筋肥大は起きずに、まあ起きずにってか、その、顕著には起きずに、神経系が向上して、それがさっき言ったストレングスにつながって、早い段階で筋力は上がってくるんですよ。
じゃあ、そんな筋肉的には上がってないけど、てか大きくなってないけど、はい、なんか扱える重量増えたなみたいな
のは、まあ、もう完全神経系です。
もともとある筋肉の動員できる数が変わったから。
そう、神経系のアプローチが入って、まあもちろん使ってなかったのを使うようにしたりとか、から、例えば2週間後にもう5キロも上げれるようになった、うんうん、この前よりも。っていうのは結局神経系のアプローチが大きいってだけです。
面白い。はい、
で、ね、その3ヶ月、やらないと筋力が上がらないっていうのは、まあ、合ってなくて、筋力はもちろん、1ヶ月でも2ヶ月でも上がってますけど、うん、筋肥大はもしかしたらある一定期間、例えば8週間なり、それが12週間なりっていうのはちょっと違うんですけど、ある一定期間をやることで、筋肥大、顕著に現れる筋肥大が見れるのかなっていうのは。
なるほど。
はい。回答になると思います。
これ多分何が目的かっていうのはちょっとこの次の同じ人からですね、新婚見習いさんから次の人も来てるんで、
はい、
これ答えてもらった方がいいかなと思うんですけど、
はい、
今から3ヶ月で体を絞りたい場合は、まず何から始めればいいですかっていう質問が来てるので、
はいはい、
多分、まあちょっとダイエットとかもあるけど、まあ多分筋トレの方で、体を絞りたい。
はいはいはいはい。
多分それは、まあ筋肉つけたいでいい。と思うんだけど、
はいはいはい。
まあ、体を絞りたいって言われてどういうイメージを持つかによる。
そうっすよね。体を絞りたいっていう僕が聞いたら、まずおすすめっていうかその、やろうって思うのは両方っすね。もしかしたら、筋力トレーニングと、有酸素トレーニング。
うんうんうん、
で、両方とのアプローチがあって、それぞれ違う目的もあって、例えばさっき言った有酸素トレーニングやったら、消費エネルギーを増やして、摂取エネルギーよりも消費エネルギーを大きくして、まあ、いわゆる脂肪燃焼とか、あるいは体脂肪を落とすっていうところが一つ、うん。で、筋力っていうのは筋肉トレーニングを、例えば3ヶ月なり、2ヶ月なり続けていただくと、まあ、筋力がついて、まあ、もちろんその筋肥大も起こるんで、いわゆる、 筋、体が絞れたように見えるっていうのが、うんうん、まあ多分、ある仮説としてあるんで、両方をお勧めしますね。もうどっちかしかできひんやったら、筋トレですかね、僕やったんで、食事制限するとか、そういう、
なるほど、
別のアプローチを取るのもありかなと思います。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。そして、あ、こっからはですね。
はい。
またちょっと筋トレの中でも、そうね、また、ちょっとアプローチ的なところかな。
はいはいはい。
なんですけど、ポッドキャストネーム、浦和人さんからいただきます。
あ、はい、ありがとうございます。
運動と筋肉痛の相関関係を教えていただきたいです。どうしても筋肉痛が少ないと運動の強度が足りなかったのではないかと不安になってしまいます。よろしくお願いします。
なるほど。
これ筋肉痛はどう考えたらいいの？
筋肉痛っていうのは、これは、今日のテーマでもあったんですよね。僕、大学の院の普通のテーマでも。まあ、なんか友達と話してて、筋肉痛って結局どうやって出てくるんやろうって話なんですけど、うんうんうん、まあ、筋肉痛っていうのは、いわゆる筋の微小な損傷なことを筋肉痛っていうんですよね。まあ、うん、筋力トレーニング。で、それは、機械的負担が必要なんで、ちょっと待ってください。運動と筋肉痛の関係ですか？それとも筋肥大と筋肉痛の関係ですか？
この人の質問は運動と筋肉痛にな
る。難しいですよ。運動をするのに筋肉痛は別にいらないですね。全然。
うん。そっか。じゃあ別に、いや、その運動の強度。だからこの運動の強度っていうのが、
はい。
有酸素なのか筋トレなのか分かんないんだけど、
はい。
でもそれも含めて、筋肉痛がないと、なんか、運動。
した気にならない
って。した気にならないっていう。
まあ。そうっす。それは別に。
要はこれ人生相談。
そうっす、はい。難しいですね。回答にちょっと困ってるんですけど。まあ。した気にならない。まあでもそれは別に、僕が考え方としては別に忘れてもらっても、その、運動したからって筋肉痛が絶対発生するわけじゃなくて、筋肉痛がなくても運動の効果は出てるわけなんで。例えばですけど、また有酸素系に入るんですけど、有酸素系のヒットトレーニングしたら、うん、さっき言った心臓に負担がかかるけど、うん、かかりますけど、心臓の筋肉痛、心筋なんで、心臓も筋肉なんで、
うん、
負担がかかってたら、本来なら筋肉痛はすぐ感じないじゃないですか。うん、あ、心臓今日筋肉痛やわとか、うん。それが、
ちょっと怖いよね。
そうなんですよ。それが結局一緒で、運動イコール筋肉痛じゃなくて、まあ、筋肥大、ニアイコール筋肉痛だよと思ってもらったらいいと思います。
うん、
ちょっともちろん筋肥大にはそのメカニカルがいるんで、筋肉痛も必要です。筋肉痛がそのちょっと微小な損傷があって、筋肥大にはその損傷、筋肉痛が必要ですけど、運動イコール筋肉痛は全然持たなくても運動になってるんで、健康維持の時とかはもう全然それだけでも意味があるかなって。
筋肉痛ってさ、
はい。
まあ、体からのシグナル的なことじゃ、痛み。
そうです、炎症作用とか、ね。
炎症。
はい。
でさ、それって、なんか、年取ると、遅れてくるとかさ、てか運動の頻度が少ないと、
はいはいはい、
久々にやったら遅れてくるみたいなのは、聞くけどさ、それって、だから損傷イコール痛みともまた違くない？損傷があって、
そうですね。
そっから、どういうシグナルが体に送られてくるかみたいな。
そうですね。そうそうそう。はい。
だから、この人の場合は、結構だからそれなりの頻度で運動がもうそもそもできてるってことでもある。
ことでもあるっす、全然。
ね、運動して、
はい。その強度に対して自分の状態はマッチングしてるってことですね。
うんうん、
もしかしたら強度がちょっと高かったら、自分の今の状態よりも乖離があるんで筋肉痛が現れるかもしれないですけど、うん、今の状態でその、今の強度をやって筋肉痛がなければ、もしかしたらマッチングしてるってことだと思います。
じゃあそもそも筋肉痛がなかったとしても心配してる必要は
全くないです。
全くないです。はい、でも、まあじゃあこれもし不安になってる場合は、もしかしたらその、まあストレングスなのか、だからパワー系なのか、有酸素系なのかわかんないけど、そこでの違うなんかこう指標というか、目標があると、こう、そっちにフォーカスできるってのはあるかもしれない。
なるほど。
例えばわかんないけど、例えばその重さだったりとか、さっきいろいろ今まで説明してもらった中で筋トレだとしても、筋肥大じゃない方法で、なんか目的、
はい、
を達成するってなったと思うけど、それができてれば別に筋肉痛来てる、 手が来てまいが大丈夫
って。そうそう。
まあそこを、だから今回のこの、4時間ぐらいのレッスンを通してです
。すいません、ちょっと長くなって。
いや、あれ、でも、だって何時間勉強したこれ。
僕ですか？
全部。
だってこれ、だって1年前の内容も入ってるんで、うん、死ぬほど勉強してるっすね。これだけ、その、多分効率も悪いところはあるんですけど、それでも多分、1日3時間って短く計算しても、1年計算したらもうそれだけで1000時間なので。
毎日そのぐらい3時間ずつぐらい。
まあこのだけのテーマじゃないですけど、その平均したら絶対3時間は1日勉強してるんで。
だからもうそれを今4時間にもギュッとしてもらって
るんで、ね。そうですね。申し訳ないです。説明がだいぶ下手くそになってるんですけど。
いやありがとうございます。ということで、まあじゃあそんな心配もしなくてい
い。全然問題ないです、そこはもう。
けど、じゃあなんかこう指標というか、なんかあれ、
そう。
なんか
こう。1個あるとしたら、これは、身体的な指標じゃないですけど、RPE っていう、
うんうんうん、
その自分の主観的な、
あるよね。
主観的運動強度みたいなのがあるんですよね、うんうんで。自分がトレーニングした後に、まあ、30分内終わった後に、ああ、今日はどのくらい疲れてるかっていうのを、確か4から20か、6から20。
うん、6から20。
6から20の指標があって、うんまあ、それを別に参考してもいいんじゃないか。例えば、メンタル的に、うん、あるいは、ちょっと精神的に今日のトレーニングきつかったとか。を毎日ちょっとトレーニング写真つけて、あ、今日トレーニングした。なんでかっていうと、主観的な運動強度から、あ、自分は結構疲れてるって感じたから、トレーニングしたっていうのでも全然筋肉痛がなくてもっていうのは、うん、もしかしたらありなんかなとは思うんですね。
だからやっぱその、記録はすごい大事だね。
そうですね。
そのデジタルで、てか、なんだろう、機械とか使ってやるにせよ、
はい、
その主観的にやるに
せよ。そうそうですね。
っていうのは大事ってことだね。それめっちゃ思う。な、俺も、あんまその筋トレのメモのアプリとか使ってなかったけど、
はいはい、
それやると前回何キロでやったとか見れたり
して、はいはいはいはい、
それはすごい大事だなって
思う、はい。
そうじゃないと、まあそもそもなんか重さちょっとブレたりするし、その辺の
テーマ
とか。こうやったら前の重さで、じゃあ今回どんぐらいにしようって、
はい、
前を踏まえることもできるし、あと、あ、こういう推移で重さ変わってんだなっていうのも見ることができるから、
はい、
それはすごい大事だな。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
だから、どんどん行きます。
はい。
子育てマッチョさんから、
はい。
質問ですね。筋トレに関する質問なんですけど、はい。スクワットに対してモチベが上がりません。スポーツサイエンス的な観点からモチベを上げてください。行きます。
そうですね。ちょっと、年齢とか、スポーツ履歴とか、歴とかちょっとわからない。例えば、
はい、
パフォーマンス系上げたいってことですか？それともその、健康スポーツですかね？
僕の知ってる、まあ、この人の話をちょっとしちゃうと、
はい、
まあ、短距離、サッカーも止めてって、
はいはい、
短距離になって、
はいはいはい、
結構、速筋系。
あ、なるほど。
その最近は。でも最近も結構、筋トレも、ちょっと前まではめっちゃしてて、
なるほど。
もう、結構、まあ、筋肥大、もう今筋肥大なのかな、どっちかというと。
なるほど。でも全身トレーニングしたいって感じですか？
うん、でも多分、課題感としては、上半身はすごいやる気、モチベーションあるんだけど、スクワットやるときは全然なんかやる気なんないんだよねっていうことだと思う。
まあ、モチベーションかわかんないですけど、結局バランスのとこっすよね、
うん。
上半身だけ鍛えて、下半身鍛えなかったら、まあ、いわゆる上半身だけ重い。
うん、
で、下半身は、まあ、ちょっと、もしかしたらトレーニングしてない。
うん、
で、上半身が重いってことは、その上半身の重さを下半身で支えないといけないんで、うん、それが釣り合ってないと良くないんですよね。
はいはい、
健康面的にも、もちろん、その、すぐには結果は出てこないですけど、慢性的に、例えば、負担が膝だけにかかって、膝が痛くなったり、うん、あるいはその、足関節とかに、負担がかかって、
まあ、怪我したりとか。
怪我とか、まあ、わかんないですけど、高齢者とか高齢になった時に、もしかしたらその足腰のちょっと痛みにつながるっていうのは、こう、うん、もしかしたらつながるのかなと思うんで、まあできればやっぱり全身バランスよくトレーニングするのが僕はいいかなとは。
そういう指針であると。
思います、やっぱり。
で、この人は、スクワットやるときは、10×3 でスクワットやって、
はい。はいはい。
ジム帰ったときは、その後レッグエクステンションと、あとレッグカールを 10×3 でもやってたと。
はいはいはい。
いうことなんだけど、そうで、多分ね、下半身やった方がいいっていう、スクワットやった方がいいっていうのは結構、多分みんな思ってて、
そうですね。
俺も、 まあ、てか俺結構もうしっかりできた日やったらもう自分をもう褒めたたえたいぐらい、やった方がいいと思うけど、あんまりやりたくないところだと思うんだけど。
ああ、そうですよね。
今回のそのさ、トレーニングの話とかさ、
はい、
セット数とかさ、
はい、
あったじゃん。それで言うと、今回フルスクワットをこの人は 10×3 でやってるって話
なるほど、なるほど。
だったけど、そこのところで例えば変えれそうなところとかはある。
ああ。そこんとこですか。
例えばフルスクワットじゃなくて変えてみるとか。
ああ、ハーフにするとかですか。
とか、その回数とかセット感のあれを変えてみるとか。
そうです。目的が、例えば左なら左、もちろんその、
まあそうだね。ちょっと今、そう、そう聞けないからね。
そうですよね。ちょっと難しいですね。でも、そうですね。まあ、トレーニングのバリエーション持つのはいいっていうんですけどね。やっぱり、いつも同じ種目しちゃうと、
うん、
トレーニングって結局同じ刺激しか入ってこないんで、うん、いろんなバリエーション、例えば、レッグエクステンションならレッグエクステンション、あるいは、ハムストリングを鍛える、あるいは、スクワットをする、あるいは、レッグプレスをするとか、
はいはい、
いろんなバリエーション持つのはいいのかな。例えば、フルスクワット 10×10 を、10×3 を今日やったら、うん、じゃあ明後日は、レッグプレスにしようかっていうのも、はい、僕はありっちゃありかなと思います。種目が偏っちゃうと、
うん、
まあどうしてもこうルーティン化してしまって、まあ一面的にはいい面もあるんですけど、ルーティン化で毎日日課のようにできるってなるんですけど、うん、まあトレーニング効果的にはやっぱり、一過性になってしまうんで。
なるほどね。
もちろんいろんな刺激を取り入れたり、あるいも、うん、してもいいのかなっていうのは。そこも刺激の脳の刺激にも関係するんですけど、同じやったら同じ反復行動しか起きないんで、
うんうん、
それを新しい、例えば角度でやってみるとか、
うんうんうん、
いうのは別に悪くはないと思います。それに自分に合うのを見つけてもらったらいいのかなっていう思いますね。
なんかさ、一回のさ、例えばトレーニング、筋トレしに行った時にさ、
はい、
V で、今日は足だけ。
はいはい。
で、そうすると今日は足だけだから、次の2日後には胸だけできる。
はい
で、週3、4回できるっていう人もいるし、
はい
はい、あとなんかもう全身やっていいよっていう人も。
はいはい、そうですね。
いたりとかするんだけど、そこで言うと。
まあ、どっちでもいいっていうのが僕の回答ですけど、
うん、
結局、まあ時間とかの問題も出てくるじゃないですか。
そうだね。
で、例えば、なんか毎日トレーニングしておきたいっていう人はもちろん部位分けて、
うん、
で、それにちゃんと時間を組み込んで、上半身だけを集中して今日はトレーニングする。明日は下半身っていうので、まあトレーニングをプラン化したい人は、そうやって分けてもいいですけど、例えば1日10時間があって、午前中上半身やって、うん、午後下半身やっても全然問題ないと思うし、午前中にめっちゃ時間がかかって、もともと量もそんなにするつもりなかったら、上半身下半身一気にやっちゃってもいいのかなと思います。
うん例えばその1時間同じ時間だけど、その中で、
なるほど
例えばベンプレだけ、スクワットだけ、みたいな感じで、部位を分けてやる。
それやったら、1時間で決まってるのやったら、
部位で、
まとめて。部位で、その、決めるっすね。ちゃんとその効率だけじゃなくて、そのちゃんとしたトレーニング内容も、どのくらいの刺激が、
うん、
シュパヌンクスとアワーっていうのは結局時間なんで、それが伸びれば伸びるほどいいんで、
うん
それを削っちゃって、効率を求めちゃうと、結局、筋肥大の刺激は十分じゃないんで。
だから、一回のセッションにおける、まあ、どれだけ、だからその、まあ、一回のセッション決まってんだったら、
はい、
その中で、どれだけ、まあ、だから、運動時間、シュパルンスダウアーが、増やした方がいいから、でそれが減っちゃうと、例えばそれを、例えば、一週間で見ると、
はい、
例えば、一週間で、例えば、30分の筋トレを、まあ、例えば4回します。
はい。
で1回が胸、わかんない。背中、足。
はい。
で、10分ずつやります。
はい。
だとしても、それが、だから、一週間で見たら、ベンプレ、胸は40分やります。
はい。
だとしても、それよりも、1回のセットを、例えば40分で胸やって、
はいはいはい。
で、今日40分。で、次の日、背中40分。その次の日、足40分ってした方がいいってこと。
まあ、そうですね。もちろんその、間の時間も変わる。例えば今日40分、胸やって、1週間後に胸、もう一回やっちゃうと、その間が長すぎるんで、またその、 とか変えないといけないんですけど、その時間だけ見たら40分胸だけ集中して、それでシュパノンクスタワーがめっちゃ長くて、
うん、
そうです、筋肥大を目的するのは絶対そっちの方がいいです。例えば10分でシュパノンクスタワーが2分2分2分2分の5分の 10回の10回か、40分一気にやった時の30分がシュパノンクスタワーになってて、
うん、
30分やったらそれの方が多いんで、
うん、
筋肥大にはそっちの方がいいよねって話で、まあ、もちろんその間の休憩時間も異なってはきますけど、それだけ見るんやったら、僕は、シュパヌンクスタワーっていうところを考えたら、1日に例えば集中できて、1個のトレーニングをより繊細に、まあ、ザオバ、綺麗にやるのがいいのかなって。
なるほどね。
はい。
これは、そう、もう一回必要ですね、この筋トレは。っていうのは、今すごい理論的なとこを知ってもらったけど、はい、もうちょい例えば、制約条件がある中で。
そうですね、例えば確かに。
今、まあ、アスリート向け、今回どっちかというとアスリートの人の方が、
そうですね。
てか、もちろん制約フルでやっぱこれ、今聞いたことを使えるから、その人たちが今一番フルに使えると思う。
はい。
で、その後、そうじゃない、まあ、趣味とかで筋トレしてる人とかは、まあ、毎日は運動できない。
はいはい。
っていう中で、じゃあ週3でやるとした時に、
はいはい。
じゃあ、中1日とか、
はい。
じゃあまあ、火、水、まあ、火、水、土とかで。
火、水、土。
とかでやるとしたら、じゃあ、あ、じゃあごめん、月、水、土。月、水、土。
月、水、土。
やっぱしたら、月曜日胸やって、はい、水曜日違う部位やって、もう、土曜日次違う部位やってってやったら、その次の日の胸やるのが、一週間後
になっちゃうってことですね。
で、それは、どうなのっていう。
は、さっきも言ったんですけど、ちょっと、考えないといけないですよねって話。一週間空いちゃうと、結局そこの刺激っていうのは一週間後にまた来るんで。
だとしたら、じゃあ月水道で、ちょっとずつ胸をやった
方が、どっちかを比べ、その両方だけを比べるんやったら、もしかしたら、
いいかもしれない。
そうっていうことですね。
とかっていう、このいろんななんか、
そうですよね。
ユースケースをちょっと、まあ、こっちが聞いてみたいなっていう。
そこは結局大事になってくるですもんね、うん。実際の場面でどうやって使うかってとこです。
うん。というところですね。で、こっからは、まあ、ちょっともう締めにかかっていくんですけど、
はい。
こういうトレーニング方法教えて系ですね。
あ、なるほど。
はい、トレーニングメニュー教えて系なんですけど、
はい。
ポッドキャストネーム、フィットネスお姉さんから、
はい。
お腹周りのお肉がなかなか取れません。女性のくびれと下っ腹に効く筋トレ教えてください。筋トレあり、器具ありなし両方欲しい。っていうのと、ラジオネーム筋トレ半端ないってさんから、浮き輪腹になっているので、それを解消したいです。教えろください。で最後に、新婚お姉さんからもう一個来てますね。10ヶ月後に結婚式を控えてますと。でこの間、初めてのドレスの試着に行ったら、上半身の肉がすごすぎて悲しくなりました。上半身をきれいに痩せさせる運動を教えてください。埋まっている鎖骨や肩甲骨が出てくるようなものだとなお嬉しいです。
なるほど。そうですね。基本的にやっぱりお腹周りの脂肪とかを減らしたいってところで、うん、最初の方は確か筋トレをしてってことですね。筋トレのメニューに。
そうだね。
で、次の方が、まあ、具体的にどうしたらいいか、その筋力だけじゃなくて、下っ腹をって話ですね。浮き輪腹を。
浮き輪腹。
はい。うん、まあ、筋トレで言ったら、別に、もしかしたら僕が言うのももしかしたら間違ってるかもしれないですけど、トレーニングの方法っていうのは、何でも多分いいんですよ。結局。うん、もう、別に腹筋であろうが、
うん、
腹筋、普通の腹筋であろうが、メディシンボールを持とうが、うん、あるいはなんかよくある、ジムの中にある腹筋のベンチみたいなのがそこに足かけてこう、クックってやるやつ、うん、っていうのも結局僕は何でもよくて、それをどんだけ継続的に、毎日あるいは一週間の3回なり4回なりを続けて、うん、それを例えば何ヶ月なりっていうのを続けることが一番結構大事だと思うんですよ。
うんうん、
で、例えば、研究とかにも話あるんですけど、腹筋、普通の腹筋とメディシンボールを使った腹筋っていう2種類があるとしても、 多分ですけど、効果そんな変わらないと思うんです。僕が言うのも良くないかもしれないですけど、多分ですけど、ほぼ一緒なんですよ。
うん、
で、それ、効果が出るときって最後まで結構継続して、最後に効果が出るんで、継続することしか多分、ないんですよ、多分。
うん。
なんで、トレーニング方法を、筋力トレーニングの方法を教えるのは僕できないですね。正直。もう、多分その人に合った、なんか、ちょっとこれならテレビ見ながらできるしいいやとか、あるいはジムで、うん、ちょっとこの器具があったからこれできるしいいやっていうので。
でも誰か紹介してるやつでもいいという。
もう正直、腹筋に刺激が来てさえいれば、うん、僕は何だっていいと思います。僕はそっち派ですね。申し訳ないですけど。
だからあとは意識するのは、その、運動時間とかを
しっ
か
り確保して。そういうことですね。結局自分に来る刺激を大きくするっていう、その刺激の大きさとかを自分で考慮するだけですね。
あとは、その、だから、機械的な、この、なんか刺激がやっぱ入ってくるように、なんかまあ、時間と、
そうですね。
あと、まあ、フォームとかもしっかり意識してやってもらうっていうのが、すごい基礎的なとこかもしれないけど、
そうですね、本当に。やってもらうっていう基礎がめちゃめちゃ大事になってきてて、うん、まあ、その中で強度を選ぶ際に、腹筋で自重でもできますし、ちょっとしたなんかメディシンボールを使ってやるっていうのが、うん、で、メディシンボールの方が自分にとっては刺激が多くて、続けられるんだったらそっちの方がもちろんいいですし、うん、でもメディシンボールが重くて、例えばもう一週間でやるのが嫌になっちゃうってなったら別に自重で長いほど、長いこと期間を続けてやれるんだったらそっちの方が僕はいいと思いますし。
なるほど。
結局、
いかに継続して。
はい。メニュー、まあヒットもそうなんですけど、結局なんだっていいんやと思います、うん。で、そこに刺激さえ入ればいいんで、そのためにいろんな本があって、まあトレーニングを提供してくれてるんで、そっからもう自分に合うものを選べばいいのかなっていうのは。
あとやっぱ、そうね。あとモチベーションだよね。その、どうやってモチベーションを上げるか。
そうですね。そこはさっきの持久力と一緒なんですけど、友達とやるっていうのはいいと思います。やっぱり。ジム行こう、一緒に行こうって話して。
あとやっぱ、腹筋系とか辛いやつなんじゃん。
そうですね。
ちょっと。やっぱ友達とやった方がいい。
妥協したいそうなところはやっぱり人とやっても、はい、いいのかなって。もしかしたら、そういうアプローチの仕方も、
終わった時にどんぐらい辛いかっていう
ね。はいはいはい。それも、ちょっとさっき言った RPE で自分頑張ったとかを確認して。
うん、確かに。ああ、そこもじゃあ記録しながら。
っていうのもありなんかなっていうのは、僕が最近感じることですね。もう。
記録めんどくさい問題ってもあるよ
ね。あるっすね。
いいや。
だからこそ多分 RPE が一番いいんですよ。数字も打つだけ、1回のトレーニングの後に1個の数字打つだけなんで、もう、労力の、労の字もないです。
でもさ、それもさ、もう、本当にこれもう、怠け者で申し訳ないけど、はい、これどこにメモするのだって。
あと日付の、例えば紙のカレンダーがあれやったら、トレーニングの1とか、今日1月30にトレーニングした、1月30のマスのとこに、今日2とか5とか15とか書くのもありかなって。
で、俺、怠け者だけど、なんだろう、わがままなんていうか、
はいはい、
なんかグリーディー、貪欲なんだけど、はいそれだけもするけど、グラフにして振り返りたい。何曜日のトレーニングっていうのも知りたいんだけど、
はい。
そういう意味だと、なんか、そういうアプリもあったらいいな
って。そうですね。でも、それ、多分ですけど、そんなに、横軸が日付で、縦軸は結局4から20なんで、うん、まあ、今僕が考えるのは、僕はできるなっていうのはあれですけど、うん、やっぱ一般の方がもちろんそうですよね。プログラムとかやって、なると難しいですよね。
プラスで、だから筋トレ、今筋トレのやついろいろあるけど、その、記録するやつ。
はい。
そこにだから今言ったようなやつとかもあったら面白いかもし
れない。そうですね。申し訳ないです。ちょっとトレーニング方法は、ちょっとおすすめはできないですね。
その、まあ、考えるっていうか、なんだ、道しるべ的なもの
がそうですね。どっちかというと、やっぱ考え方がやっぱ大事になってくるんで、うん、方法な、っていうのは、まあ、後から考えてもいいのかなっていうのは。
あと、モチベーションで言うと、なんか、特にアメリカの人とか海外の人の動画で、なんか、毎日腕立て伏せ100回やってみたいな、1ヶ月やったらこんだけ変わってみたいな。
はいはいはい。
あれ、結構馬鹿にできないな、
確かに。そうですよね。うん、100 days の。
そうそうそう。100日間ずっと腕立て100回やったら変わったとか、はい、ああいうところをちょっと見てみる。
確かに。ちょっとモチベーション上げるとか。
うん、もう、あれ結構、俺だってあれ見て、腕立て100、コロナの時、ジムも行けなくて暇で、
はいはいはい。
やったりしてたけど、 ぱ大事だなと
思う。そうですね。まあ、やっぱ最初の3週間やと思うんです。きついんはやっぱり、もう新しいことなんで、うん、何しても多分きついですし、それが。
あとあれだ。ね、ナイキのトレーニングクラブっていうのもあるんだよ。ランクラブじゃん。
はいはいはいはい。
それは、結構30分ぐらいのトレーニングとか、15分のやつとかあるんだけど、
はい。
それはもうまさに、まあ、インターバル、まあ、ヒットに近いかな。
あ、はいはいはい。
やつなんだけど、それとかもうほんと辛いから、
そうっすよね。
いいとは思う。
そうっすよね、うん。
感じですか。だからそこはもう、まあ目的があるんだったら、最後この10ヶ月後に結婚式控えてる人とかだったら目的があるから、そこに向けて。
そうですね。
もう頑張る。
もうそれしかないです。方法はもう別にインターネットに山ほどあるんで、うん、それをもう試していくだけでいいと思います。うん、で、あ、これいいな。これ続けよう。
そう。方法はもうインターネット山ほどあるけど、今日聞いた話はもうここでしか聞けない。
そういう。
はい。ということで、最後までありがとうございました。2時間。トータルでね、4時間半喋りました。
すいません。なかなかその説明が下手くそで。
いやいや、
説明が
楽しみました。
すいません、ありがとうございます。
はい、ということで、また、これから今からちょっと晩ご飯食べようと思ってるんですけど、ちょっとそこの待ち合わせまで、ちょっとポッドキャスト、まだね、答えきれてない質問もあるので、
あ、
ちょっと答えながら、ちょっとリラックスして喋れば。
了解です。わかりました。すいません。
ということで、最後までありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。